ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、どうも皆さん、こんばんは、こんにちは。講談師の七井根斎でございます。本日は2023年1月30日の月曜日でございまして、いや、早いもんで、もう1月終わっちゃうね。はい。前回の収録からそんなに3日ぐらいしか経ってないんですけれども、短編、いつも短編と言って長くなってごめんなさい。しかし短編です。ゲーム作りの、まあ、覚書のような短編を撮りたいと思います。何でも鉄は熱いうちに、うんぬんでございましてね。はい、皆さんお元気でしたでしょうか。税金も電気代も食料費もすべて値上げになっていってますし、いつ世の中が滅んでもおかしくない、今日この頃ではございますが、まあ、なるたけ楽しく生きていきましょうよ、なるたけ。本当に、一昔前には想像がつかないぐらいの世の中になってしまいましたね。なんか物事を悪い方向に、行くもんだなと思いますけど、まあ文明論とか歴史を勉強すればそういうもんなのかなと薄々感づいていた部分はありますよね。まあそのギリシャ、紀元前ギリシャ文明、それからエジプト文明、ローマ文明なども、まあ大体紀元前ってイエス・キリスト、キリスト教始まる前かとかで大きく変わりますが、前には、まあ豊かな文明、これはいわゆる、なんかオカルトとか陰謀論とか、ああいう大昔の超古代文明じゃなくて、はっきりと証拠も残ってて、記録も残ってる、結構古代文明ですね。それでももう5000年、ぐらい前からの文明を考えれば、かなり、古いですね。日本の、だから、神話の世界を、まあ、サバ読んでる分も含めて2700年とか言うけども、それでも半分ぐらいですからね。西の方に行くと、その倍ぐらい昔から普通に歴史があって、その、庶民の人が日記書いてるのが残ってるみたいなね。落書きも残ってたりして、なかなかいいですけども、でも、ああいう時代に戦争が少なかったりなかったりした地域があって、で、そういうとこはやっぱり相当長い期間平和でっていうのがあって、で、これ日本にも縄文時代ですね、これが驚くべきことに1万3000年前から3000年前ぐらいまでの1万年間ぐらい日本に繁栄していた縄文文明が発掘などから分かっていますけれども、これらも本当に戦争がなくてですね。そしてほぼ技術進歩もないという夢のような世界で狩猟採集をメインとし、まあ、農業とかもせずにのんびりと暮らしていたというような時代が、まあ、1万年も続くと。まあ、驚異的なのは、例えば茨城県とかですかね、村の発掘で、その村が、縄文時代の村が、3000年間は少なくともそこに同じようにあったということが炭素特定年代法などからわかるっちゅうんですよ。3000年ですもんね。我々の日本の神話の、サバを読んだとしても2700年しかない歴史を超える、歴史がこの一つの村に少なくともあって、しかもこれが何の進歩もしなかったっていう、それすごくないですか？同じ人間ですもんね。ご先祖様で、我々、イノベーションだの、生産性だの、技術革新だのと言ってね、すべて技術革新で、まあ、戦争のゲームをやってきたわけですけど、それを全部打ち捨てれば3000年間の平和が来るよって言うんですけど、いや、工夫とか、一切の工夫とか、あれしちゃうと思うんだよね、やっぱりね。例えばその石斧を少し削って磨いて鋭くするという磨製石器、これもやっちゃいけないレベルですよねっていう話だよね。それで木が 一本の木が何時間、一日かからないと切れない木が20分で切れるようになっても、もう戦争に近づくんで、それってね、わざと掟とかそういうので縛って、その、工夫とか何か思いつきで発明をするやつを抹殺でもしないと、逆にできないんじゃないのかなと思うぐらいなんだけど、まさかそういう強制的な力によるものでは、多分ないと思うんで、いや、すごいよね。すごいけど、バカなのかなと思っちゃいもするけど、まあ、そういう時代が、まあ、あったと。で、まあ、明らかに、戦争が、その、大昔でも戦争が増え出してから、いろんなリソースが、まず軍備に取られていって、で、民衆の生活は後回しになりますもんでっていうのが、まあ、歴史の、まあ、進歩で、で、ついこの間大きな戦争が終わった時に、もうやめよ、もうこれもうお金かかるししんどいし嫌だから、一回戦争やめようっつって、戦争をやめたり軍縮したりしたおかげで、まあその5000年前より、まあ下手すりゃ豊かになったっていうような素敵な時代が、僕らの親とか僕らガキの頃の時代、享受したんですけれども、そんなうまい話続かねえんじゃねえのって、うすうす感じてた。まあ、それはガンダムなんかでもそうですよね。だから、まあ、あの技術が進んだ、その未来の世界を想像した富野監督が描いたガンダムでも、戦争というのが一つもなくならないで、それでその国際ルールみたいなのいくら作っても、結局一番相手が、その、無防備でね、弱いところというと宇宙に浮かんだコロニー。でもこれを攻撃するのはタブー中のタブーにしてるはずなんだけど、毎度起こるっていうね。そのタブーを打ち破ることでしか自分たちの要求が通らないんだって思えばやるっていうね。で、それやめて欲しかったら降伏しろっていうような今のロシア理論ですよね。でもこういうことがひたすら繰り返されて、もう罪のない人たちが毎度毎度殺されるって話を富野さん描き続けたと。で、まあ中にはそういう負の連鎖を、まあ食い止めるために、押しとどめるために考えられた、まあ組織や思想、そういう中に、コスモ貴族主義とかですね、そういう、他にも単影ガンダムなどにあるんですけれども、文明の進歩を止めて、まあ、タブーで、まあ、あれなんかでも、そう、ジーレコにもありましたけれども、とにかく技術革新とかをタブーにしたりして、わざと古き良き時代、日本で言うと、大正時代みたいなものに、無理やり留めるっていう、これ、富野さんが、まあ、一種行き着いた文明論でもあるんですけれども、まあ、単影ガンダムの、そのスタート地点のアメリア大陸とか、なんか、結構理想的な、19世紀ぶりを発揮してる感じなんですが、しかし、これも、まあ、一つのタブー破りで、あっという間に、近代軍兵器が全部息を吹き返してくるっていうね、その、忘れようとしても忘れられないっていう、まあ、そういうことなんだろうね。まあ、これ、だから、もう、はっきり言って、富野が、その、描いてきたものってシミュレーションだと思うわけよ。それで、そのシミュレーションで僕らシミュレーション結果知ってるから、まあ、驚かないんだよね、この今の世の中に。で、むしろ、シミュレーション結果の通りにならないじゃないか、世界中戦争とか、まあ宇宙戦争、世界大戦が全然起きないじゃないかっていうのが、その、富野がわーわー言ってる割に世の中は平和だねっていうのが今までだったんですけど、その当たってほしくない予言が、当たらない方がそれはいいんですよ。で、ガンオタとかそういう人たちが、気違い扱いされてる時代の方が、それは望ましいんだけれども、もう今や、もう、ガンダムみたいなことが、まあ、世界の半分では普通に起こっていて、残りの半分でもそれに備えるという時代になりました。だから今から見ると、ガンダムの方が普通で、パトレーバーの方が異常っていう、これも本当に面白いよね。だって、俺ら、リアルタイムでは、パトレーバーが日常を描き、今を描き、まあ、プラスちょっと SF とロボット。だけど、戦争とかもないし、全然警察も、パトレーバーも全然リボルバーカノン撃たないじゃんっていうような、この日常があって、ガンダムの方は、 あの、無双というさ、なんかリック・ディアスとかさ、あの、バンバン戦争してるよみたいなことは、まあ、実際には起こらないよねっていうようなことだったのに、今逆。今はもうガンダムみたいなことが、もうほとんど、あの、世界の半分では起こっていて、でも、下手、部分的にはガンダムより悪いとかね、ガンダムよりひどいっていうようなことが、ウクライナとかでは日々行われていて、その、もうガンダムの、その、なんていう、最低限戦争のルール守ろうとする部分とか、あの、敵方にもまともな思考をする人がいるとか、そういうようなことも、まだ、もうアマちゃんみたいな話になってね、実際の戦地では、もっとひどい戦争になっているわけですけれど、一方そのパトレーバーの、なんていうのかな、金に明かしてロボット警察も装備することになりましたけども、まああれなんですよね、皆さん公務員残業代出ませんよ、みたいな、ああいう話、まあ一方では日本ではまだまだ公務員残業出ないですよ、みたいな話あるけど、総じて言えば、パトレーバーの世界に描かれる平和、押し守るが絶望した平和っていうものは、もう今や、ああ、いい時代があったね、みたいな。だって、上海帝っていうね、その、まあ、一番ギリギリ近くの中華、小さな中華屋の出前が、唯一の食料源みたいになっている、その、埋め立て地の地の果てにある、特殊にかっていう警察の機動隊の、まあ、変わった特殊部隊の話ですよね。それで整備員も含めると100人ぐらいの人間を、お腹が空くのに給食場とかはないせいで、その一番近くの上海亭っていう、その、ところからチャーハンとかを取って生活してるんですけど、その上海亭っていうのがスパイなんだよね。だからその上海亭っていうのは、当然のように、その中国の出先機関でもあり、その日本の最先端技術を、まあ、監視したり、盗んだりするための出先機関でもある。でもそれがもうパロディ。あれができた時代が平和なせいで、上海帝が多少スパイじみていて、その、パトレーバーのそっくりさんを中国で作りましたよ、みたいなことのニュースが流れても、みんなは、なんていうのかな、苦笑いで済む、時代感というのが、まあ、あって、たまに、その、やばい連中っていうので、自衛隊とか、その、公安部っていうのが出てきた時に、まあ、国際的な、まあ、テロ組織とか、そういう、外国の、まあ、スパイ組織っていうので、まあ、ロシアが出てきたりしてましたけども、でも、押し守るの、その、バランス感覚の中で、結局、何人かが死んだりしても、うやむやにされて、その、国際的には、波風立たずなんだ、みたいな、まあ、絶望みたいなのをずっと描いてらっしゃいましたけど。でもまあ、それもいつか決壊するんじゃねえのっていう不安の中に、まあ、その、薄ぼんやりと描かれていた、そういう部分が、じわじわと輪郭をはっきりさせてきて、もう、夢じゃないんだっていうとこまで来てしまうと、本当にアニメの世界にしかなかったから、僕なんか戦争好きの、まあ、軍国少年だったせいでね、僕生まれたのは昭和7年生まれなので、もう戦争がないんですよ、この国にはって、まあ、小学校に行った、まあ、尋常小学校でね、この、我が国はもう、戦争放棄しましたので、戦争というのは一生ございませんと教えられたとき、なんたることって言って頭を抱えたわけですよね。もう、軍に志願することも、いわゆる、軍人さんにもなれないし、軍需工場で働いたり、軍事兵器ゼロ戦の開発に携われたりできないのかっていう、失敗したっていうね、この国に生まれて損したみたいに、まあ思ったものですが、いや、あの時に、あれを信じ込んで、まあそうなんだって信じ込んでしまったのは、ちょっと人生最大の凡ミスだったな。やっぱ、ちゃんと世の中のこと調べて、いやいや、表向きはそうでも、本当は必ず戦争はまた来てくれるはずだと思って、まあ、兵器開発者、あと戦車乗り、そういう憧れの職業ですね。 そういうものを、まあ、戦闘機乗りは僕は無理でしょうね。目が悪いから。でも体は小さいから、頑張れば戦車乗りには慣れたと思う。でもさ、戦争が全くない時代の島国の戦車乗りなんて訓練ばっかりやってきついばっかりで、楽しかねえよと思ってたけど、出番がない、軍人で出番がないことほど寂しいことはないですよね。まあ、無理やり戦争を作り出してでもしたいし、なんならクーデターの一つも起こしたいですよね。失敗してもいいから、クーデターを起こしたいと。いうような性格なので、もちろん軍事には不適です。はい。全く向かないです。目立ちたがりなのかな、やっぱり。なんかね、そうですね。テロリストみたいな、性格といったらもうシャレにならない時代ですけど、何かしでかさないと気が済まないってとこあんのかもしれないね。だから芸人ぐらいでよかったよ。芸人も、まあ、いわばもう途中でね、辞めてしまったようなもんだけど、でも芸人で唯一良かったのは、大したことをしなかったってことだもんね。その人を、まあ、殺したり、任務でも殺したりしたこともなければ、世の中を変えるほどの発明とか、本当にしたことはなくて、まあ、だからそれって、いわば、押井守の世界観とかを信じた上で、まあ、世の中は、大して大きく、まあ、リアルな世の中は大して大きく変化しないから、エンタメ、まあ、いわゆる、なんていうのかな、まあ、妄想の世界で遊ぶ。だから演劇もそうだし、映画とかもそうですよね。そういう、作り事の世界だから、いろんなことはできる。富野さんみたいなね。その作り事の世界だったら、血湧きにこう踊る、ことをやっても誰も泣かないで済むっていう世界に進んだけれども、今、思えば、そういうの、ある意味虚しかったかもしれんと思いますね。どういって今作ってるゲーム作りっていうのもまさにその妄想無双の世界ですし、ある意味、どこまで行っても、本当に、まあ、人を殺したり、こう、まあ、兵器を開発するとかいう、間接的に人を殺すような、まあ、技術者とかでも、そういうのに、なるのが幸せかっていうと、いや、なんかすごい十字架なんだろうなと、重たいパンチを食らうような辛さがあるんだろうなと思います。ある意味、毒にも薬にもならない、まあ、ゲームであるとか、まあ、講談であるとか、落語とか、そういう世界っていうのが、ある種、もう、なんか、それこそ文明の進歩を、捨てるというか、ああいう、まあ、いわゆる、こう、実社会に、コミットしない、まあ、いわば役立たずというような、職業にあえてつくことっていうのは、良かったかもしれないななんてちょっと思いますよ。だから、まあ、居酒屋やってる人とか、バーやってる人とか、風俗やってる人もそうでしょうけど、いわば、なんていうのかな、こう、本当に戦争とかになったら、もうそんな職業、やってる暇ねえだろっていうような、まあ、なきゃなくて済むようなね、職業っていっぱいあると思うんですけど、そういうものは尊いかもしれないなと、改めて思っています。なんでこんな真面目な話してるんだよ。サブノだよ、サブノ。サブノーティカをね、昨日、おとといと、ドハマリを、久しぶりにまたやって、まあ、もちろん自分のゲーム作りの勉強のためもあって、まあこの説明簡単、サブノーティカっていう、まあパソコンでやってるけど、プレステ4とかにもあると思うんだけど、インディーズ系で、これまたスウェーデンかな？違うか。アメリカか、どっかイギリスか忘れたけど、インディーズではないんじゃないの？インディーズっていうのの定義曖昧だけど、まあそこそこ、まあでも小規模な、ゲームハウスっていうか、まあ会社は会社だろうけど、その大企業ってわけじゃないところが作ったのかな。そのサブノーティカってまあかなりもう有名、もう何年も前からあるゲームで、有名なゲームで、で、すごい尖ったゲームで、全部水中っていうようなゲームなんですね。で、その海しかない惑星かなんかに、まあ不時着してしまって自分一人脱出ポットで、それはプカプカ水面のとこ浮いてるんやけど、 そのポットの中を、まあ、必要最小限の、まあ、機械が入っている家としてスタートして、で、まあ、それでも喉渇いたりこう腹減ったりするから、海の中泳いで魚を取って、まあ、異性の魚ね、見たこともないような変な魚を取って、でそれを電子レンジみたいな機械でこう加工をすると、まあ、食べれるとか水に変えられるっていうので、とりあえず、息つないで、それで海底を探索しながら、こうその母船が近所に墜落していて、その母船の落とした残骸とかで使えるものとか、そういう設計図とか、そういうのをスキャンしていって、また自分で作ってみたいな、それで最終的にというか、まあ、海底基地みたいなのも作れて、最終的にはなんか海の深いとこ深いとこへ、まあ、あの深いとこ行けば行くほど、まあ、過酷な世界になるので、こう技術進歩させて、装備、まあ、潜水艦とかね、小型潜水艇とかね、そういうものも作れるので、そういうのを作って深いとこ深いとこへ潜っていって、で深いところに行かないと手に入らない資源とか、そういう設計図も落ちてたりして、でどんどん深いとこへ行って、まあ、最終的にはその水の星から、あ、まあ、ロケット作って脱出するっていうのは、まあ、だから壮大な意味では脱出ゲームなんですね。で当然僕クリアしてませんけれども、まあ、そういうゲームがサブノーティカというゲームで、ビローという 2の方は、これはあの北極圏みたいな寒いところのまた水中なんですけども、とりあえず今日話すのは1の方で、1の方は、綺麗な沖縄の海みたいな、まあ、星ですね。で天気は晴れしかないようで、嵐とか雨とか雪とかそういうのは全然ない感じです。ね、しかしこの、まあ、当時から驚かれたんですが、まあ、発売してからもう4年ぐらい経ってるかな。とにかく海の水面の海面ですね。海面の、まあ、こう波打ち具合というか、ものすごく綺麗であると。で、大体水中にいるんで、海を下から、まあ、海面をね、裏側を見るような形が、まあ、多いんです。で、まあ、海の海面の上から見ることも当然、まあ、できるんですけども、まあ、とにかく綺麗で、で、その、光の加減とか、その時間帯によって、夜にもなりますし、その、夕方とかの光とか、そういう朝の光とか、そういうのをすべて水中で体験するような感じです。で、スタートしてすぐは浅い海なので、海水もものすごく綺麗なので、こう、光が入ってきて、とてもこう、リゾート地チックな、プレイが楽しめ、徐々に深く入っていくと、まあ、深海100メートルぐらいからもう、光が、ほとんど届かなくなるので、なんか、もう深海探査ゲームみたいに、なっていくんですけれどもね。まあ、そういうような、ゲームがサブノーティカです。で、もう、僕は、2年ぐらい前かにやってハマりましたけど、なんかアップデが、近年入ったということで、で、まあ、アップデが入ったのも、まあ、喜ばしいことなので、もう一回やってみようかなっていうのと、まあ、ゲーム作り、して、いるので、その人の、まあ、作ったゲームで非常に参考になるのが、ユーザーインターフェースはまずめっちゃ参考になりますね。今のゲームって、とにかくユーザーインターフェースが、まあ、大きいですよ。ファミコン時代から、こう、何が進歩してきたっていろいろあるけど、グラフィックとか 3D とかあるけど、結局、昔のゲームになればなるほど、ユーザーインターフェースが、まあ、少ないわけですよね。シンプルで少ない。で、急に増えたのが、ドラクエで、でもドラクエが、ウィンドウが多重に開きますよね。パッパッパッって重なり合うように、出てきて、持ち物や装備、それから強さっていうね、自分のパラメーターとかさ、あと何ゴールド持っているとか、そういうことが、これがもう30年ぐらい前ですか、もっと前ですか、40年ぐらい前にドラゴンクエストが出た時に、そのユーザーインターフェースが、あ、こんなにいろいろ出てくるんだねって、それまでマリオとかスーパーマリオとか、ああいうユーザーインターフェース画面の もう常駐してね、上の方に常駐して、何点とか、コインが何枚とか、残機何機とか、まあそんなものしかなくて、ユーザーインターフェースだったわけですよ。あとは、スタートするかコンティニューするかとか、ああいうやつね、セーブとかも昔はなかったんで、そういうの全部含めてユーザーインターフェースと言いますが、少なくて済んだと。それがドラクエの時に、ああなった時に、当時の笑っていいとか残ってるんですけど、まあ、あんなややこしいもんはやってられませんねって、タモさんとか、誰かも言ってましたね。糸井だったかな。誰か言ってた。で、でもすぐに慣れて、芸能人とか言ってた本人たちも、自分も RPG 作るって言い出して、RPG 作りまくる時代が、まあ、あって飽きられてみたいな、紆余曲折ありましたけれども、いつの頃からか知れませんが、ユーザーインターフェースはどんどんどんどんどんどんどんどん、まあ、なんて、肥大化していってて、で、それはやっぱ取り扱うデータ量が増えた。それはそのお客さんがですね、そのユーザーさんが取り扱うデータ量が増えた。つまりアイテムの種類がとにかく増えたとか、まあそういうようなことでユーザーインターフェースもそれに伴って大きくしなきゃとか、あるいはその、なんか丁寧な説明が必要になったみたいなんで、まあ、なんか、よくある質問みたいなものが、まあ実装されてるとこもあれば、あと、辞書モードじゃないけど、こう、敵キャラクターとかいろんなものの図鑑、こういうものも用意してあったりとか、それを全部埋めていくのが楽しいとか、いろいろありますし、その、名前、アイテムが一つあったら、そのアイテムの名前とか、サムネイルっていう小さな絵とか、どういうことに使えるっていう説明文とか、まあ、キリがないほどに、増えていったわけですけれども、僕はなるだけ究極にシンプルしたいと思いながらも、よそのゲームがどのようなユーザーインターフェースを、まあ、デザインしたのかというのを見るのが楽しいですね、今は。で、それって、デザイン、ユーザーインターフェースのデザインって皆さんもう当たり前にあるものなので、プレイヤーの人たちは何とも思わないでしょうが、箱みたいなのが大体出てきた中に字が書いてあると思うんですが、その箱みたいなの形、まずそれが角が取れた四角なのかとか、輪郭があるのか、ドラクエで想像していただいたらいいですね。で、ドラクエで言えば、バックが黒ベタで、透き通ってなくて、で、白い枠線がついているんだけど、これは角が取れた枠線なんですよね。で、それがドラクエのユーザーインターフェースの原、まあ、いわゆる一番なんかシンプルなユーザーインターフェースですけれども、いわゆる今のゲームですと、もっと複雑になってます。そこだけ見てもね。だから、その四角いのが、まあ、黒とは限らない。紺色であったり、いろいろしますけど、いろんな色をつけられるのは、いろんな色で出てきたりしますし、かつ、透明度が挟まっていて、それ余計なことだと思うんだけど、なんか後ろにいるキャラクターとか、まあ、ゲームプレイ中の画面一時停止されたものとかが、うっすら見えているとかですね。僕はそれは、ほとんど意味のない行為だから、まあ、無粋だとは思うんだけど、まあ、そういう透明度があったりとか、まあ、いろいろしますし、あとそのユーザーインターフェースにユーザーインターフェースが出てくることも今多いです。だからたくさんね、アイテムが並んでいる。そのアイテムを十字キーで選んでいくと、そのアイテムの、ところに小さなウィンドウが開いて、ウィンドウの上にウィンドウが開いて、そのウィンドウにそのアイテムの名前とか、そういう、まあ、金額とか、そういうような情報がさらに出てくると。で、これはまあ、現代のブラウザーですかね。そのコンピューターもウィンドウ形式にな、もう当然当たり前になったのもあって、その、Mac とか Windows とかのああいう、まあ、スマホとか、ああいうもののユーザーインターフェースがもう、ゲームでも当たり前に使われるようになった。もうみんなが慣れたんで、とにかくウィンドウいっぱい出るようになったっていうようなのは、まあ多いような気がします。で、まあその、優れたゲームは決まってユーザーインターフェースもいいんですよね。で、でもそのユーザーインターフェースの、 日本語版とかで違いますけど、字の、そのフォントとか、太さとか、字の色が白いのか、黒いのかとか、そういうようなことでも、かなり、その、センスが、出るわけですよね。で、僕の好きなフォールアウト4なんかは、その、日本語バージョンでやると、まあ、日本語になるわけですけど、特に変わった、その、フォントではなくて、よく見るゴシックタイチックなものだとは思うんだけど、特徴的なのは、だいたい、フォントはほとんど字がね、色がですね、その、蛍光緑、蛍光グリーンなんですよ。で、これが、ちょっと変わってるけど、その世界観の中ではぴったり来ていて、そのフォールアウト4の、ピップボーイっていう人体埋め込み式みたいなコンピューター端末、そこがユーザーインターフェース、左腕なんですけど、左腕そのものがユーザーインターフェースみたいになってますので、そこに表示される文字が往年の PC の、文字みたいなんで、蛍光グリーンみたいな、まあ昔の Windows みたいな感じで、そういう目立つ色で、で、まあ黒バックに出てくるっていうような世界観なので、大抵、まあ人間の喋る言葉とかは白色だったような気がしますけれども、いろんな情報類はほとんど蛍光グリーンで表示されていたのではないかな。いや、そうでもないか。まあ白が多かったかもしれません。とにかくそういうのも世界観に合った方がいいですし、この読みやすいに越したことはないですしっていうようなことです。だからそれができてないゲームも結構あって、バルヘイムというゲームの場合はなんかやたら字がちっちゃい。これは多いですね、今は。小島さんのゲームなんかデスストとかも字がちっちゃいし、メタルギア系なんかもそうなんですけど、カッコつけてるのか知らないけど、やたらその英語が読みにくい、まあフォントが読みにくいとか、やたらまあ縦に細い半角みたいなんで全部出てくるとか、もうやたら線が細いとか、縁取りがあったりなかったりによってもそうですし、あとバックがなんかもううるさいいろんな絵が、ペルシャ絨毯みたいなバッグが透き通って出てたらたまんないですけど、さすがにそこまではないけど、例え話としてそう言っときますね。そういうようないわゆる人間工学ガン虫みたいな、まあ独りよがりゲーム作ってる人たちも少なくなくて、まあそういう、あとはですね、やっぱなんかお国柄なのか人間工学全くわからない人たちっていうようなものもあると。でも思い起こせばね、あれなんか、スーファミ時代なんて、文字が、一文字がものすごく大きくて、ファミコンの時代よりも大きくなってて、なんか、今で言うと、なんか目が悪い人向けなのかなっていうぐらい、何でも字をでかく表示してた時代もあって、これもなんか、かっこいいとかかっこ悪いみたいな考えもあるんでしょうが、まあ、どんどん小さくなっていったんですね。で、ガンダムガイデンとかをベックという会社が作ってらした徳島監督という人を直接話聞いたときに、その、まあ、当時どんどんそのハイビジョンとかになって、画素がその細かくできるようになっていくと、まあありがたいのは字ちっちゃくしても読めるから、どんどんユーザーインターフェースに、まあ、情報を突っ込めるようになるんだよね、みたいなことを言ってました。だからそれはもうガンダムバトルオペレーションなどを見ても明らかに、どんどん字がちっちゃくなっていって、数字とかもちっちゃくなっていって、でもギリギリ読めるやろみたいな感じで、こう表示していく、詰め込んでいくっていうようになっていったんですけど、でもそれってテレビの大きさとかもあるじゃんっていうようなこともありますよね。だからスマホ用のゲームなんかは当然画面がちっちゃいのは前提だから、ユーザーインターフェースの文字もでかく作らなきゃって意識してやってると思います。ただ、なんか、テレビゲームの世界って、どんどん字ちっちゃくしていって、何考えてんだっていうぐらい字ちっちゃくしていってしまうバカさ加減もよく見られるので、まあそういうのは反面教師。で、まあサブノーティカでもね、なんか、ごたぶに漏れずインベントリー開けて、その、十字キーでこう操作していくと、その、今から使おうと思ってるアイテムの上に、またそれの説明の、その、 いわゆるボックス、ユーザーインターフェースが重なって出てくる。で、それが邪魔っていうね。あの、周辺の他の、あの、スロットが見えなくなったりするんで、それは邪魔で、あの、説明文は、もうちょっと離れたところに出してくれるか、なんならいらねえよと。説明が読みたい時にだけボタンを押したら出るとか、そういう風にオンオフ切り替えるか、なんかせいやって思うぐらい、その、ちょっとしたおせっかいが、あの、イラつくっていうようなことも含めて、あの、ユーザーインターフェース作りは奥が深い。というようなことなんですが、まあ、今日話したいのは UI ではなくてですね、このサブノーティカっていうゲームは、ドハマりするかやらないかの二択しかないようなゲームだという話がしたいんですよ。で、私は、まあ、昨日は一日中プレイし、その前日はちょっとしたんですけど、もう、分かった上でドハマりしました。というのは、このゲームの、その、からくりというか、まあ、ゲームデザインっていうものが、それを強制させる部分があるから、で、それに付き合わない場合には、このゲームは少しも面白くないと。アップデートのおかげでですね、このゲームってクリエイティブモードと、ちょっと優しいモードが加わって、まあ、クリエイティブモードは完全無敵みたいなんですけど、優しいモードでは、お腹が空かない、喉が渇かないっていう、かなりこれで楽にプレイできますよというのが組み込まれているんですが、やっぱりサバイバルモードでないとやる意味がないゲームなんですよね。だって海の中で息ができなくて死ぬとか、水圧で、潜水艇が壊れるとか、その過酷な、まあ、人間にとっていい状況ではない世界でしか生きていけないから必死になるというゲームで、つまりこれはまあ僕今日記を書きながらこれ至ったんですが、煩わしさの解消っていうやつですね。煩わしさの解消のために人間は努力するっていう、この本能的な部分、まあキャンプとかサバイバルが楽しいっていうのは、その煩わしさの解消というのがまあ一つあるのかなと思いますよね。どんどんまあ道具などを作って、便利になっていくと、まあ、今まで1時間かかってたことは10分で済むよというようなことで時間効率も良くなっていくと、まあ、いうようなゲームデザインなんです。で、僕今自分のゲームも、まあ、結構7割方完成していると思うんですけども、やっぱりゲームデザイナーとして考えるのはゲームデザインの部分で、どういうふうに、まあ、プレイヤーさんを牽引していくのか、どうやって誘っていくのかということをやっぱ真剣に考えないといけない。これはまあ最初から考えられてたらいいんですが、僕もそのね、クリエイターの卵みたいなもんですから、そのいろいろまあ考えながらやってるんですけど、サブノーティカのような煩わしさの解消ゲームを作ろうというのは最初から思っていません。これ別の言い方するとマイナスからのスタートってやつですね。マイナス100ぐらいから始まって苦しいと。とにかく腹が減っても死ぬし、喉が渇いても死ぬし、空気がなくなっても死ぬと。だからその都度その都度呼吸するんだけれども、もうそれがもう手間暇がかかると。で、道具を作り出せば少し早くできる、まあ半分ぐらいにできるぞみたいなことでやっていく。だから目指すべきはプラスマイナスゼロみたいなところを目指す。マイナス100から始まってみたいな、このゲームデザインというのは皆さんイメージがしやすいのではないでしょうか。このシステムでいくと、例えばまあマイナス100から始まったものが、その最初はマイナス100なんだけども、とある道具を作り出すとマイナス50までいけると。つまりこれ時間と思っていただいたらいいですね。100分かかっていた作業が50分で済むようなことです。で、ああ、これで今までより倍の時間効率で、まあゲームをプレイすることができるようになってよかったなと思うと、そのさらに半分のマイナス25までいけますよと。4倍に作業効率を上げることできますよっていうのが提示されれば、もう必死になってそれやろうとしますよね。今の半分にできるなら、もうやらなきゃ損だ。時間がこっちは惜しいんだから。ということで、まあ、やりますよね。で、その、 マイナス100はマイナス25まで縮んだと。さらに、半分にできますよって言ったら絶対やるだろうって言って、それって永久に刻んでいけますよね。で、まあ、ある程度のところで、まあ、マイナス0、あ、プラスマイナス0っていうところに、相当肉薄したら、まあ、もうこれぐらいでいいかって言って、それ以上、まあ、無駄、まあ、その都度努力を強いられるんだったら、もう やらなくていいかっていうふうに、まあ、なると思いますよね。で、この、まあ、ゲームデザインでいけば、4段階ぐらいは少なくともプレイヤーに、こっちに、これやったらどうですか、次これやったらどうですか、もっと便利にしましょうかっていうような提案を、まあ、3回か4回出すことができます。で、こうすれば、まあ、お客さんは、その、時間が惜しいから、とにかくそれには従うだろう。というようなことで、引っ張っていくっていうのは、まあ、ゲームデザイン、ゲーム設計の上では、王道かなというか、便利かなと思います。なぜなら、その、倍々に、作業効率を上げれますよ。その代わり、これとこれ資源がいるとか、この道具がいる、この設計図がいるっていうのを、マップの、いろんなところにばらまいてしまえば、そのプレイヤーは、それを集めねばなりませんね。それで、四方八方に東奔西走して、プレイして、当然時間もかかって、時間効率を、まあ、良くする猿みたいなもので、ただひたすら付き合ってくれると。いうことで、その、まあ、不便がほぼゼロになった時点で飽きる。というようなことで、まあ、少なくとも100時間ぐらいは付き合ってくれるだろうっていうような、まあ、ゲームデザイン。ということなんですよね。で、私も、まあ、このゲームデザインがあまり好きではないんですが、嫌いでもなくて、大抵のサバイバルというか、そういうゲームっていうのは、不便益っていうような、不便さを与えることで、まあ、なんて言うんですかね、プレイの動機を与えるっていうゲームデザイン、まあ、王道みたいになってますので、ノーマンズスカイっていう宇宙のゲームでも、まあ、同じような感じです。まあ、生き延びたければこれをしろみたいなことを言われれば、まあ、ほんならやろうかという気に、まあ、なるんですよね。で、まあ、サブノーティカの場合は、とにかく水です。で、まあ、水が、必要で、この、どんどん喉が渇くと。だけど、海の中だから、真水がないと。で、ゲームの中では、唯一の、その水を得る方法が、この、泳いでる魚をゲットして、それを加工することなんですが、その一種類しか、水に変えれる魚がいない。プラダフィッシュと言いますが、このプラダフィッシュを、まあ、手掴みみたいなんで捕まえるしかなくて、まあ、効率よく捕まえる方法はあまりなくてですね。で、まあ、泳いで逃げ回る魚を追っかけ回して捕まえて、それで加工するとペットボトルの水になるんですが、これ、3本ぐらい飲まないと、まあ、喉の渇きが満足に言えない。というようなことで、この空いた時間は、日がな魚を追っかけ回しといたかないと、もうどうしようもないというような感じです。で、水をしこたま作って溜め込んでおいてもですね、これ、持ち歩きの、邪魔になりますので、その、作りだめしておくって言っても、まあ、いざ探索に行くときは、それは、まあ、置いていかないといけないというようなことで、まあ、手間なんですね。で、でも、もっと楽に水を得る方法が、まあ、当然用意されていて、それが、作物から水を取るっていう方法です。で、これが、まあ、マップの、まあ、一箇所だけ存在するような陸地を見つけて、そこまで行って帰ってくる。で、そこでゲットできる、まあ、野菜ですね、一言で言える。果物みたいな。そういうのを持って帰ってきて、自分の基地で、まあ、栽培すると、それを食べることで、水気を得る。それから、まあ、空腹も言える。一石二鳥な感じですし、まあ、その売買ゲームで増えるので、まあ、一回作物を育て出したら、まあ、魚を追っかけ回すより、まあ、断然楽に、まあ、死の恐怖からは解放されるっていう風に、まあ、できていると。だから何回目も僕はプレイしてるから、もう真っ先に陸地さ、まあ、泳いで行って、果物の種、集めてきて、で、基地で、まあ、農場を作って、喉の渇きをいつでも癒せる状態を作るっていうようなですね、 プレイが、まあ、当然みんなもやるようになるんですけど、しかしこれも、あの、わざと意地悪があってですね、この、まあ、果物、メロンから、まあ、得られる、まあ、水気っていうのがそんなに多くないので、まあ、これまた、もう腹八切れんばかりに食わないといけないと。で、なぜか、この、果物とかを、あの、ストレージに入れるとですね、インベントリー入れると、4マス、ストレージのマス目をね、2×2 の4マスも食うんですよ。巨大な、メロンっていうことになる。1個で。それ3個ぐらい食べないといけないので、もうパンパンになる。だもう探索なんかいけない。つまり、まあその場で食えっていう話なんですね。で、持って歩いてたらどんどん腐ったりもするね。もうこれも意地悪だよね。もう時間制限でね、追いまくられるゲームはほんと叶えないんだけど、とにかく腐ったりもするので、もう植木鉢から直接食うみたいに食わないとしょうがない。その時は喉の渇きは癒せるけれども、あの、また外出していけばどんどんどん喉を渇きます。だから、ペットボトルの水とかだったら、こう持って歩けるし、一マスしか使わないから、結局、魚の方が良かったかな、みたいなことになってしまって、この果物で水気を得るというのも、まあ、抜本的な解決には、まあ、ならない、ということですね。となると、じゃあ今度は、魚を養殖できますよ、みたいなことを言い出してくるんですが、あ、これは今朝方、攻略サイトをたまらずに見て知ったんですが、まあその大きなプールで魚を養殖できると。そうしたら、まあ水、ペットボトルの水を、まあ順次作り出し、で魚は、一つがい残しておけばまた勝手に増えてくれるみたいな、まあそういう、あの養殖場っていうプールが作れるみたいなんですけど、当然のことながら、養殖場プールを作るためには、いくつもの高いハードルをクリアして、それを作らないといけないよ、ということなので、まあ先ほどから言っている、まあ売買ゲームで効率よくなるけど、そのためには高いハードル用意しております、というやつなんです。だから僕は今日その攻略サイトを一通り読んで、あの、少しでも、あのね、もう時間効率よくしようと思って、あまりにも、あの、昨日一日でも、もう一日中やって、あの、ようやく、あの、野菜ができるところまで行ったけど、これやってられねえなのと思ったから攻略サイト見たけど、攻略サイトを読んで、あ、もうやめようって思いました。本当に。というのは、やっぱり、この、煩わしさの解消ゲームって、猿みたいになってやるわけよ。人間のやっぱ本能があるから、こうしちゃいられないって感じで必死になってやるわけよ。それってまあ、サバイバルゲーム最初みんな服も着てないなら、とにかく服作らないといけないとか、もう焚き火で火を起こさないといけないとか、もう早く家作らないと雨降ってくるよみたいな、そのいわゆる急かされる感じっていうのは、まあ僕もそう嫌いじゃないし、あのフォールアウト4で言うと、もう拠点にバリケード作らないと敵攻めてくるよっていうような、いつ攻めてくるかわかんないけど攻めてこられたら皆殺しになるから、まあ、必死になってバリケード作るよみたいな、あの、間に合うかなみたいな、ある意味手抜きでもいいから、とにかく暫定的にでもいいから、ここバリケード立てといて、みたいな。まあ、本物の戦争もそうですよね。あの、いつ攻めてくるか攻撃始まるか分かんないから、塹壕とか作るけど、まあ、とにかく、まずは、あの、まあ、ギリギリ機能さえ満たせばいいからっていう、暫定的なものでもいいからっていうので、まあ、作るっていう、あれは、リアルで楽しい体験になると思うんですが、その、正直、楽しくないんですよね。あの、語弊あるな。楽しいとも言ったよね。そのね、サブノーティカの場合は楽しくなくて、フォールアウト4の場合は楽しいんですよ。ね、ここの違いが大事なんですよ。ここの違いは多分ゲームデザインが原因なんですよ。なのでこれをみんなと考えていきたいんですが、ちょっと栄養ドリンクを飲ましてよ。喋るのにも体力がいるんですよ。なぜ喋るのと考えるのを同時にやってますからね、このラジオではね。はい、よいしょ。皆さんの顔も思い浮かべながらやっとるよ。Sカップという栄養ドリンクを今飲んどるよ。 タウリン配合のビタミン B 群を飲んどるよ。うまいな。自分のゲーム作りに戻るためにもこのラジオを撮ってるんですが、そのまあいわゆる辛いんですよね。その喉がどんどん乾いてきて死んでしまうとか、腹が減って死んでしまうから、回復させるためのアイテム作らないといけないっていうのに追いまくられているのは、まあ苦痛なんですよね。で、その苦痛が、まあ、エンジンとなって働くんだけど、それって、まあ、いわば現実世界で皆さんが食べないと死んでしまう。家賃払わないと家から追い出されてしまう。だからアルバイトするんだとか、パートやるんだとか、会社勤めするんだっていうのに相当近いですよね。で、仕事っていい例えだな。皆さん、やっぱ楽しみでもあると思うんですね。完全に仕事がない世界を想像して、まあ、お金みたいな小遣いでくれるんだけど、ベーシックインカムでくれるんだけど、職業にはついたらダメっていう世界は、面白くもなんともないと思いますよね。なので、仕事はしたいと。だけれども、やっぱ、ちょうどいい、皆さんの理想ってあるでしょ、やっぱり。仕事は充実感が欲しいからしたいけれども、給料は、こんなにもらえるのっていうぐらいもらいたいし、その、生活費とか、食費とかは払っていかないと当然いけない、光熱費も払っていかないといけないんだけど、それでも少し余裕があって、それでも少し残りが出て、その残りで、まあ、何贅沢しようかとか、どこ旅行行こうかとか、何買おうかっていうような、その、あれ、考えができると。つまり、その余剰分を増やすことで、より豊かな生活をしたいね、というのが、楽しい生活、幸せな生活ですよね。サブノーティカで、これ例え話してるんですが、まさに、その、食料ないと死んでしまう、家賃払わないと、ルンペになってしまう、っていう、ギリギリの状況で、それを、しのぐために、ただひたすら働くっていうのは、まあ必死感があってリアリティもあるけれども、正直、その余った小遣いで何買うかの部分がなければ、余った給料でね、その、焼け石に水をひたすら繰り返すような作業は、ほっとはするよ。その時に、ああ、なんとか今月もなったってほっとはする。だけれども、楽しくはないじゃん。楽しくはないよね。やっぱり、それって、なんていうのかな。ただひたすら追いまくられる生活は楽しくないじゃん。それで言うと、このサブノーティカとか、まあ結構他のゲームにも搭載されている煩わしさの解消システムって、効率が良くなっていったら、その煩わしさはどんどん減るんで、随分楽になりはする。しかし、さっきから言ってる、余剰分で何買うみたいな、部分って出ないよね。このシステムで言うと。ね、さっき説明したけど、マイナス100から始まって、次マイナス50、次マイナス25、次マイナス 12.5 っていう風に半減していったとしても、ずっとマイナスだから、ずっと、その、プラスにはならない。永久にプラスにはならないじゃん。余り物って出てこない。っていうのは、って、思いません？これどうですかね。その逆に水とかその生産する上で余るぐらい水がまあできたとして、で余った水で何か楽しいことができればまた違うかもしれないんですが、まあ水とか食料ってプレイヤーが食べたり飲んだりするのが基本じゃないですか。で、まあ、ホールアウトの人は気づいたと思うんですけど、ホールアウトといえば余った水は高くで売れるんですよね。で、まあ、売った金で何か、その、軍備を整えるとかできるから、まあ、その、お給料余った分っていう考えできますよね。で、それで行くと、一見、同じようなシステムに見えるわけ。ホールアウト4も、 もう核戦争後の世界で。で、こっちも、まあ、水しかない星の中で。とか、いう中で、一見、同じようなゲームデザインに見えるんだけど、随分違うっていうのは、実は、煩わしさの解消ではないんだよね。フォールアウト4とかは、まあ、フォールアウト4にもサバイバルモードがあるって話は前もしましたが、基本的には、普通の状態だと、腹が減ったり、喉が渇いたりは、しないんです。でも、水を拠点で生産してくださいねっていうのは、その住人が他にいると、その住人たちは文句を言うから、幸福度が下がるからということで、じゃあ井戸を作ってくださいね、みたいなのは、まあ、あると。ただ、いくら、まあ、喉が渇いても住人たちは死んだりもしないし、文句は言うんだけども、反乱を起こしたりもしないわけです。つまり、実際にはデメリットがほとんど何もないんですね。で、幸福度っていうの、拠点幸福度を上げるっていう、まあ目標を設定してあるんですけど、これもほとんど意味がなくてですね。で、実際にはあっという間にこと足りるんですね。なんか簡単な、まあポンプ式井戸みたいなの3つも作れば、住人全員分の水は確保できるので、全然しんどくないと。で、むしろ、立派な、まあ、組み上げポンプを作って、水をじゃんじゃん生産して、その水で大儲けしようっていうようなゲームなんですね。なので、随分このシビアさが違うわけです。で、まあ、フォールアウトの場合は、全体的にそんな感じで、言うほど急かされないんですよ。で、いや、本当にここが大事で、ゲーム作る上で、まあ、タイマーみたいなのは、使おうかなってやっぱついつい思いますよね。例えば、肉がしばらく持ってると腐るみたいなものはリアリティがあるし、なんか急いで料理しなきゃとか、そういうのが生まれてくる。物の質、まあ、質が劣化する。魚とかだと鮮度が落ちるとかね。それで金額が変わってくるから、まあ、釣ったら早く一枚持っていって売りたいとか、一見ゲーム性の構築につながるわけですけど、いざやってみると、煩わしさの方が圧倒的に多いっすよね。せっかく拾ったアイテムが、ふと見てみたら腐っていたっていうのは、まあ、楽しくはないんですよ、やっぱり。で、とにかくプレイが、まあ、一直線になるっていうか、もう脇目も振らずに売りに行かないといけなくなるっていうか、鮮度を確保するとか、しないといけなくなるっていうことで、煩わしさしかないんですね。で、まあ、クリエイター側にしたら、お、やっとるやっとるみたいなユーザーは、わしが思った通りに頑張ってプレイしてくれとるって思うんですが、これね、やっぱ同じように何時間プレイしてくれてても、楽しんでるか楽しんでないかっていうのは、全然違うような気が今はしていて、何時間プレイしましたっていうのは、それでハマったって言ったけど、結局これ僕もこのゲームはハマるんですよ。やっぱ人心地つくまでは必死なんですよ。でもね、半分怒ってるんですよ。何なんだよって怒ってるんですよ。だって、喉をこんなに乾くかっていうぐらい乾くの早いしね。これ、もうちょっと、減るね、速度を、もうちょっとっていうか10分の1ぐらいにしたらちょうど良くないかと。一日中夢中で建築とかしていて、ふと気がついたら喉が渇いていた。じゃあ水でも飲むんか、ぐらいで、絶対ちょうどいいと思うんですよね。だけど、その10倍ぐらい早く喉が渇いてくると。気が気でない、というような、まあ、ゲームデザインになってまして、で、この、言われたのか、喉の渇きと腹の減りっていうのを、オフにできるゲームモードや、あるいはそういう一切無敵になるというクリエイティブモードが搭載されているんで、これ安直ですよね。これね、バルヘイムっていうゲームを、あ、違うか。バルヘイムかな?バルヘイムは違うか。コナンエグザイル前話した、あれもアップデが来てやったらクリエイティブモードが追加されていて、まあ、一切腹も減らなくなっていたんですが、結局さ、これ煩わしいんだよっていうアンケートに書かれたら、じゃあ、それなくしてやればいいじゃんっていうのは、安直も安直ですよね。だってね、僕もね、さっきからこんな言ってるけど、サブノーティカの喉乾かないバージョンやる気しないわけですよ。 やっぱゲームデザインが根本から、その喉乾くから頑張るシステムで構築されているものを、その不満が届いたからじゃあなくていいよって言うんじゃ、じゃあ今度は何したらいいのっていう話で、結局、その今までは半分切れながらも、まあ、その畑を作るために東奔西走していたのが、喉が乾かなくなって腹も減らなくなったってなったら、それはしなくていいな。じゃあ、他に何するって言ったときに、まあ、建築とかに集中できるんですけど、何のために建築するの？今まではね、畑とか作るためにも基地作らないといけないとかあったけど、それいらないんだったら、基地いらねえな、みたいな話になってると。で、じゃあゲームクリアするために、潜水艇とか潜水艦作っていくために、いろいろ作ろうとなるし、探索もしようってなるけど、何のためにっていう。何のためにそのいろんな潜水艦作って深く潜っていって最後はこの星から脱出するというのをプレイヤーがやるメリットってほぼないわけですよね。つまりここにもその水ばかりの星から脱出してくださいっていうのはクリエイター側が勝手に決めた目標だし、深いところへ深いところへと潜っていってくださいっていうのもプレイヤーが、クリエイターが勝手に投げてきたものであって、プレイヤーは、まあ基本こういうゲームを自由度の高いゲームって言うんですけども、自由度の高いゲームで、あれしろこれしろって言われたくないんですよ。まあ僕の場合。うん。だからそんなぐうたらプレイヤーたちを働かせるためには、まあ、ぼーっとしてたらすぐ死ぬぞっていうようにして葉っぱをかけるっていうね。多分ね、西洋人の、もう奴隷と主人しかいない、世界観っていうんですかね、そういう中でゲームが作られると、まあ、このパターンになるんだなぁと思わないでもないんですが、皆さんこれは結構さっきからこの際微妙なこと言ってんなって思われてると思います。本当にこれ際どいとこなんですよ。つまりその喉乾くとか腹減るがあるから楽しんじゃんっていうのがある一方で、いやもうそれに追いまくられてんのしんどいんだよっていうのが両方あって、でそれのちょうどいい加減を湯加減みたいなもんですよ。熱すぎると死んじゃう、だけどぬるすぎると気持ち悪い、寒い、むしろ寒い、だからちょうどいい湯加減になった時だけあー気持ちいいってなりますよね。これ本当に温泉でもそうですよね。温泉って90度ぐらいで湧いてくるから、人間入ったら死ぬんだよね。だから埋めて、まあね、20度しかない温泉もあって、20度しかない温泉は営業できない。で、やっぱ、まあ、7、80度ある温泉を水で埋めて、45度とかにして、まあ、提供、まあ、40度ぐらいですか。40度ぐらいなんですかね、実質は。それで、皆さんに入っていただく。人間ってやっぱりさ、そういうの、気温、温度差に弱い気分でさ、お風呂の温度って、1、2度で暑さみたいになるじゃん。で、ぬる暑の幅がすごく狭くて、その、わずか2、3度の間のお湯だけが、あー気持ちいいっていう感じなんですよね。だからね、さっきから言って、この際どいね、温度差のとこはね、すごく重要なのよ。うん、だから、まあ、いわば、サブノーティカで言えば、この風呂は暑すぎるって、言ってるわけ。ぬるすぎるか熱すぎるかで言うと熱すぎるって言ってるわけ。で、フォールアウト4は、じゃあぬるすぎるのかなと思うと、意外と心地いいんですよね。なんで、その、簡単すぎてつまんねえゲームっていうのは、フォールアウト4の話じゃなくて、例えばサブノーティカのその、クリエイティブモードとか、そういう、まあ、腹減らなくなるモードみたいな、ぬるモードイージーモードっていうのは、ぬるすぎで面白くないですよね。そう。なので、基本的に、何が問題かというと、この煩わしさの解消システムに頼っている、という、このゲーデザの問題ではないかなと思います。で、まあ、この、水問題とか、腹減り問題とか資源の問題等々がありまして、 まあ、サブノーティカはその全てが入ってる感じですが、他のサンドボックスサバイバルゲームなどにも、もう王道で入っているのは、そういった、まあ、その、生存に関わるものだけではなく、荷物ですね。荷物の、その、運べる重量制限的なもの。まあ、フォールアウト4にもありますが、その、ストレージがいっぱいになると、それ以上持てませんみたいなやつ。で、そのアイテムを、資源を集めてきて、大量の資源を、どっかに入れとかないと自分で持っとききれないっていうんだったら倉庫みたいなのを作って箱みたいなのに入れていくというシステムがもうものすごく王道であります。サブノーティカの場合は結構珍しくて、実はこう、箱を作らなくても全部海底に捨てていけばいつでも拾えるので、その箱を作るだけでも結構バカにならない資源食うので、もう箱なんか作らないで全部海底に捨てて貯めておくっていうのを僕は途中からやるようにしました。で、それがコンピューターの負荷になってあまりよろしくないとか、いつの間にか消えてしまうとか、そういうようなことは当然考えられたんだけど、まあやってみないとわからんつうので、まあ散々やって、2日ぐらいそのもう散らかし放題っていうかね、もうその海底に、もう凹んだところに全部捨てておくみたいなのは意外と楽で、プレイがはかどったので、まあ多くの人はやってるんじゃないかと思うんですが、まあ、それが確実に動くんなら、それもまだ一ついい方法ではあるんですが、どちらにせよ、その、物が格納しておかないといけないとかいうのは、どうですか皆さん。好きですか？実はこういうのはわざとやってる煩わしさで、これも煩わしさの解消ってやつで、例えば、ゲーム作りながら分かるのはね、物の重さなんていうのは、まあ、ゼロに設定しちゃえば無限に持てますし、あとその、プレイヤーキャラが持てる限界があるっていうのは、わざと作ってることで、無限に持てるようにすればいいだけです。昔のゲームなんて当然そうで、例えばまあ、いろんな資源があって、それを、1万とか10万とか好きなだけ持っても、ただ数字が格納されているだけで、いつでも取り出せてというような、インベントリーを作ることは可能で、僕はまあそういうシステムですね。そうすると、倉庫は作らなくてよくて、で、どこへ行っても、いつでもその財産を引き出せるので、まあなんか目に見えない銀行を持ってるようなもんで、便利になりすぎるけど、でも、そういうのって昔のゲーム当たり前だったわけですよ。で、それが、まあ、マイクラとか、まあ、のブームぐらいから、その、物は、自分では持ちきれるように限界があるし、どっか引き出しに入れとかないといけないんだけど、その引き出しから離れたところに家作ったら引き出しまで戻らないといけない。タンスまで戻らなきゃ。っていうのは、めんどくさいよね。楽しいでしょみたいな。どうです現実ってこうでしょみたいな、まあ、イノベーションで、こう、まあ、それがすごい定着してきたことだとは思われるんですが、これも微妙で、まあ、僕が言ったような楽チンシステムにすると楽になりすぎるよ。っていうのはゲーム性が、まあ、崩壊するっていうのが危険性が一つ。だけれども、確かに、いろんなところに荷物を分散して置いていくと、それぞれをまとめて使えないっていうのはすごく不便だなと。いうようなのは、まあ、正直ゲームが楽しくなくなるぐらい不便という問題になります。なので結局さ、工夫があってさ、フォールアウト4などでは、その各拠点の、まあ、口座っていうか、倉庫をつなげれるシステムがあって、まあ、その配達人みたいなのをその配置すれば、離れてる拠点の財産を全部一括管理できるようになりますよと。うん。だから、まあ、本当にできるかどうかは不思議ですけど、はるか遠くの財産が、はるか遠くの拠点で消費できる。というようなシステムを、まあ、飛躍してるけど、そういうシステムを搭載することで、で、これは便利で、結局やらない人いなかったと思うんですけども、拠点をラインで繋いで、こう、口座を一つにしていく。っていうのは、ありでしたよね。 うん。で、もしこのシステムが、まあ、ほとんどのゲームにはこういう便利なシステムないんですけど、ない場合は、本当に純粋に困ってしまって、まあ、結果、サブノーティカなんかそうなんですけど、サブノーティカとかって、マップのどこにでも拠点は、まあ、基地を作れるんだけど、実際作らないんだよね。この問題が解決しないので、その荷物をいろんなとこに貯めておいても、本当リスがいろんなとこに巣を作ってしまうようにだね、こう、自分で忘れるというか、いや、今必要なんだけど、あの基地まで取りに行くの、超めんどくさいってなるから、結局は全部一つの基地にまで持っていって溜め込むしかないじゃんってなると、結局このゲームの肝である水中基地を作るっていうのも、結局、スタート地点の同じ場所に、でっかいの一個作っておしまいってなることが多分ほとんどだろうなと。で、まあもちろん、水中の深いところに潜っていくというストーリーを進めるために、二つ目の基地や三つ目の基地を作ることはあると思うんですけど、それって、まあ仕方なく作ってるんであって、楽しく、ここ景色いいから作っちゃおうみたいなことにならないっていうことです。で、思うんですけど、いろいろな見解があると思いますけれども、サブノーティカは、その、ここ綺麗だから作っちゃおうっていうメンタル、かなり多くの人が持ってると思うんですよね。やっぱこんな綺麗な海があったら、ここにガラス張りの、なんていうのかな、こう、リゾートホテルみたいな、俺だけの、別荘作っちゃおうって、思う人多いと思うんですけど、それがくじかれるほど、先ほどから言っている水不足、食料不足、あらゆるものの不足によって、いや、やっぱやめとこってなっちゃうのは、このゲーム性の敗北だと思うんです。クリエイター側の敗北だと思うんですよ。だって、例えばその水を得るために絶対必要な、まあ、魚は、別のバイオームに行くともういないですし、その一種類しかいないんですよね。水を得れる魚って。僕は思うんですけど、水、まあ、魚を捕まえた魚をどうにかしたら水が絞り出せるっていうのはいいアイデアだと思うんです。で、それが、なんで一種類の魚で初期位置にしかいないのかなというのは残念でならなくて、例えばもっと深海でアンコウみたいな捕まえたら気持ち悪いけど、そのアンコウみたいなのからも水が取れたり、その水も、その、大量にね、スタート地点より離れたところに行ったら、そこの魚の、水は、ペットボトル3本分できるとか、そういうサービスあってもよかったと思うんですよね。で、一切ないと。そうなると、結局離れたところには魚いない。それでも生活しようと思えば、もう果物漬けになるしかなくて、まあ、果物を栽培して、それを食いまくれば、まあ、そこに住めるけど、それもね、もう本当にね、巨大なスイカみたいなのをね、なんか、食いまくって、で、またすぐどどかいて、また食いまくってっていうのは、ちょっとさ、イメージするさ、リゾート生活と違うじゃん。うん、なんか、そういうとこなんだよっていう、その、苦痛としか捉えてないっていう、喉の渇きを癒すとか、ね、腹の減りを癒すっていう行為は楽しみでもあるのに、楽しさが伝わってこないのよ。で、なんか楽しくさせようとしてないっていうのがあって、それとこれも必ず途中から気づくことなんだけど、ユーモアのセンスがないってことですね。やっぱり、ノーマンズスカイと、サブノーティカと、このエグザイルは圧倒的ユーモア不足だと思うんです。まあ、ほとんどスウェーデン人がかかってると思うんだけど、いまいちスウェーデン人のその、だからマイクラはまだ少しユーモアのセンスがまだある方かなと思いますけど、サブノーティカは特にユーモアのセンスが感じられなくて、入れれたと思うんですね、ユーモアのセンスを。まあ、水中、宇宙船が、まあ、墜落して、巨大な宇宙船ですけど。で、脱出ポットで自分だけ助かって、で、まあ、他の、その脱出ポットの SOS 聞いて行ったら、もう大抵死んでるんですけど、 それでも海の中の生物は、まあ、凶暴な生物が多かったり、あとその、どんな魚もグロテスクなデザインなんですね。これはね、ヨーロッパ人ってそうらしい。ヨーロッパ人って我々と同じように魚食ったりするのに、魚に対してものすごく恐怖心しか持ってないらしく、絵とか描かしたら必ずグロテスクで、いわゆるね、魚くん的魚愛がかけらもないんですよね。なんでしょうね。あの、キリスト教でも魚は尊いとされ、イエス・キリストの化身みたいにも取り扱われるのに、魚といえばもうグロテスクな絵しか描かないし、魚に対する知識もすごく貧弱なんですよね。なので外国人が作るゲームってもう決まって魚といえば気持ち悪いものなんです。可愛げもないし、見た目も美味しそうじゃない魚ばかりを日々食ったり襲われたりしているという点でも、ユーモアどころかもうホラーゲームに近い。で、うん、まあ、ただでさえ生活がね、もう生きるか死ぬかのところなのに、ユーモア的な楽しみが本当にないんですよね。で、なんかね、ラジオとかカセットテープとか嘘でもあったらね、なんか一人しか自分いないから、なんか音楽聴けるとか、そういうさ、楽しみなんで用意しないのって思うんだけど、ないんだよ。で、あの、結局さ、ゲームの目的はさ、まあ、その、この惑星から何としてでも脱出しろっていう、まあ大目標があるんだけど、それっていわゆるゲームオーバーであり、早くゲームオーバーになりたいって思わすゲームデザインしかできてないっていうのが、まあやはり貧弱だと思うんだけど、いや、むしろこの星から俺脱出したくないっていうのが正解だと思うんだよね。いいこと言ったら。フォールアウト4に、あの、クリアしたくない、症候群っていうのが生まれたっていうのが有名で、まあ僕なんかまさにその一人なんですけど、あの、フォールアウト4が7、8年前に出た時に、もう多くのアメリカ人などが裁判沙汰になるぐらいハマったわけです。フォールアウト4にハマりすぎて、あの、失業したっていう人がガチで裁判に訴えたっていう笑い話みたいな現実があるんですけど、それぐらいみんなハマったんですけど、その中で大きかったのが、クリアしてしまった痛くないから、クリアの一歩手前で止めてる人が多いっていう、まあ、話があって、それすごく褒め言葉だと思うんですけど、あの、クリアしたら終わっちゃうから嫌じゃん。俺このゲーム続けたいんだっていうのが本当に理想のゲーム系であって、早く脱出したい、早くやめてしまいたいって思われてるとしたら、サブノーティカってゲームどうなのって思うんだけど、まあ、結局、その、水ばかりの星に一人ぼっちで生活するメリットが何一つなかったら、とっとと終わりたいなって気になる、なって叱るべきですけど、いや、いいじゃん、俺この星、もう俺しかいないけど、俺この星の皇帝になるし、あの、魚たち可愛く見えてきたし、あの、魚美味しいし、なんかもう、その、魚友達なんだ、みたいな、そういうさ、こう、そういう風な方向に、持っていけないんだよね。で、持っていけると思うんだよ。やりようによったら。海の帝国を作れると思うんだよ。で、まあ、場合によったら、その、生存者とかと暮らすとかいう手もあると思うんだよ。で、あの、まあ、生存者まで無理でも、ペットとか。で、まあ、もう当然、養殖の魚とかペットと見なせるけど、まあ、その、地上性の生き物とか、あと鳥とか、そういうのも、あの、変えるようにすれば、結構豊かなリゾート生活が最終的にはできるっていうことあると思うんだけど、やらないんだよね、そういうこと。あの、やっぱり、なんか立派な基地作るんだけど、途中から余裕出てきたら、必要もない基地作りたいじゃん。なんか、必要性のその先にある不必要性っていうものに、ようやく人間が頭を突っ込んだ時文明化するんだよって思うんだけど、その、生きるのに精一杯だったものが生きることには余裕ができたので、こんなものを作りました、みたいなね。海の中に神殿を作りました、とか、巨大な鳥居を作りました、とかね。そういうのは、無意味だけど楽しいじゃんっていうのがあって、で、ようやくその段階に行ったとこで、いろんな遊びになって、それが SNS でみんなが自慢して、相乗効果が出てくるんだと 思うんだけど、とにかくこのサブノーティカってゲームは、いや、この星から脱出してくださいねっていう、そう、脱出ゲームなんですね。脱出ゲームというジャンルが、まあ、確立されたようなんですが、っていうね、脱出したいかそんなにっていう、やらなきゃいいんじゃないかそんなゲームあって思うのが一つ。それと、ユーモア必須論っていうのを、まあ、今日ぶち上げておきますが、まあ、いつも言ってるんですが、やっぱホールアウト4にあってラストオブアスにないものというようなことをいつも言っています。で言うと、じゃあサブノーティカとかノーマンズスカイはどうすれば、まあ、ユーモア成分をもっと入れられたんでしょうかみたいな。スクラップメカニックも似てますね。あのね、スクラップメカニックとか、まあ、サブノーティカ、ノーマンズスカイとか、いずれも、少し、コミック風の、デザイン？二等身キャラみたいなのとか、その、ちょっと、コメディータッチのって言ったらいいのかな？まあ、カトゥーン調って言ったらいいのか。ちょっとカトゥーン調のキャラクターとか、まあ、敵のデザインとかにしてあるのが、まあ、多いですね。でね、これをね、ユーモア性と多分履き違えているのがもっと良くないんだと思うんですよ。あの、全く、まあ、なんていうのかな、お堅いゲームになるのは嫌だから、ちょっとアニメ調の絵面にしておこうみたいなのは、それは、一番、冗談が言いたいけど何も思いつかないから、ダジャレをパクってこようかな。なんか、よくわからん。とにかく、まあ、これね、ユーモアっていうのは、大事です。で、まあ、ユーモアのセンスがないって言うんだったら、無理だから、ゼロからユーモアを身につける努力をしないといけなくて、まあ、1年2年じゃ身につかないです。でも1年2年で身につかなくても今からでもやった方がいいよ、その勉強って思う。あなたが60歳でもやった方がいいよと思う。つくづく思う。それは、ユーモアあるなしっていうのは、何もゲーム作り以外にも全ての生活の全てのところに、影響してくることで、意外と出番が大きいですよね。なので、まあ、言えば幼児教育から必要なのがユーモアの教育なんだけれど、残念なことにそれが受けられない人は結構、まあ、日本人だけではなくスウェーデン人にも多いようなので、そんなに落ち込む必要はないんですが、あるとないとでは、ことにクリエイティブに関わる人にとっては、全く変わってきますね。まあ、例えば高速道路を建設する人にユーモアのセンスが必要かというと、それは必要ないのは間違いないです。高速道路を建設する仕事だけ見ればね。ね。でも、ゲームクリエーションは高速道路を作るのと似てる部分もあるけど、ゲームなんですよと。遊びなんですよと。ただ、走りやすければいいとか、いうことではないでしょっていうのが、やっぱ、つくづく思うところで、じゃあ、その、ユーモアを、まあ、どう生かして、どう入れていけますかっていうことを、この後、考えていきたいと思います。まあ、相当難しいテーマを自分で振ってしまったな。うん。いいことだ。みんなと一緒に考えていこう。いや、いいね。頭の体操は疲れるけどいいね。もう栄養ドリンク1本分のエネルギー全部使った。うん。まあそういう場合ね、過去の事例などを引っ張り出して考え、まあ比較検討するんですけどね。まあ例えば、その、真っ先に私が思いつくのはトロピコ5ですね。トロピコシリーズ。よく引き合いに出すからまたかと思われるかもしれませんが、シムシティ系で一番ユーモアの効いているのが、まあ、トロピコだと思います。で、まあ、街を作って運営していくって市長さんになるっていうゲームで、シムシティ系っていう、まあ、シムシティって 30年ぐらい前に産声を上げたああいうゲームがあってすごいと言われたんですが、それがずっとユーモアはいらんだろうみたいな形じゃなかったものが、まあシュミレーターでしかなかったものが、まあ突然ユーモアのあふれる作品になったのは、まあトロピコでした。で、結局何が変わったかって、舞台が独裁国家に変わったっていうだけです。で、それ以外はトロピコシリーズも僕がやったのは5だけだったと思いますが、基本的には何も変わってなくて、トロピコも、いわゆるシミュレーションゲームとして、街づくりシミュレーションゲームとしては、めちゃくちゃガチガチに硬い、ちゃんとしたゲームなんです。で、僕はそれがちゃんとしすぎてるって言っていつも批判してるんですけれども、思えばですね、シューティングゲームの世界に、まあ、ユーモアが、これまたずっとなかったのが、そのシューティングゲームの老舗であるコナミ自身が、あのグラディウスの会社がパロディウスっていうゲームを作りましたよね。で、あれが僕すごい好きだったんですけど、まあいわばやってることは一緒ですよ。シューティングゲームとしては簡単になってるわけでもないし、特別内容がシステムも変わってないし、普通にやれるという状態だけど、まあ、パロディウスは、その出てくる敵とか、まあ、突き抜けたデザインしてるとか、まあ、裸の女みたいな感じで、こんなことやっちゃっていいのかみたいなことや、まあ、そういう、インモラルなことも含めて全部やっちゃうみたいなのが、パロディウスで、でも、グラディウスとパロディウス、どっちが大人っぽいゲームですかって言ったら、パロディウスだと思うんですよね。元ネタが、グラディウスが分かってない人間がパロディウスいきなりやったって、ね、その、何がパロなのかそもそも分からないじゃないですか。つまり、ちょっと、大人びたひねた部分があるからこそパロディの意味が分かるんであって、パロディウスになってるっていうのは、その、やっぱ子供より大人の、楽しみ。だと思われるんです。だからちょっとエッチなっていうのとかがあってもいいと思うんですよね。それで言うとトロピコとかも普通に市長さんが街を経営していく真面目なゲームだったのが独裁者が自分勝手にやっていくっていう風に切り替わっただけで、それが悪いことをする人になってしまったんだけど、プレイヤーが。でも、なんていうのかな、この、すべてが、アイロニーになっているわけじゃない。その、誰も独裁国家に住みたいなんて思わないんだけど、どっかには俺も独裁者になりたいっていう本能みたいなのがあって、でも独裁者はどういう国家経営をするんだろうっていう、その、あれや、その、まあ、ちょっと気に食わねえなと思ったら反対者を殺したり、あと、次の選挙負けそうだなと思ったらマスコミをコントロールしたりして、自分に有利にするとかいうのは、プレイヤーが体験していくやつですごく皮肉だと思うんですよね。だってプレイヤーは選挺に負けたらゲームオーバーになるから、是が非でも選挺に勝たないといけなくて、それ反対者を抹殺するっていうんだけど、それって現実の独裁、どっかの国の独裁者も同じように、あ、俺と同じように何かにせき立てられるように必死だったから、殺される人がかわいそうとか、まあ今思えば思うけど、当時は何にも思わなかったなみたいなことを追体験できるっていうのは結構大人の遊びですよね。それってなんか純文学とか小説読むときとかともちょっと似ていて、あ、犯罪者ってこういう心境になるのか、うん、わかるわかるみたいな、本読んでるときは俺もそれに共感してたなみたいな、そういうのって結構大人な遊びだと思うので、そのユーモアがあるないって言えば、それは例えばコーヒーに苦味があるないとか、寿司にわさびが入ってる入ってないと同じことで、皆さんお寿司に、今のスーパーのお寿司って本当にわさび入らなくなりましたけど、わさびいい年こいて俺はわさびなしで全然構わねえっていう人もいるでしょうが、どちらかというと残念な話ですよ。やっぱりわさびなんていらねえってことねえから、うん、わさびいるからっていうのがあって、わさびはあった方がいいんじゃないのって僕は思いますね。 なので、ユーモアっていうものが、何かを和らげるっていうイメージで間違って捉える奴らが、なんかカトゥーン調にしたり、ね、ドラクエ、鳥山明風にしたりするんだろうけど、そうじゃなくて、ユーモアってわさびだからね、ピリリと辛いだからね、毒でもあってさ、で、それを一滴垂らすっていうのは、死ぬほど大事なんだってことを、どこかで肝に銘じて叩き込まれていないといけないね、人間、大人になる、クリエイターになる上においてはね。絶対に必要。で、それは、大量にわさび入れりゃいいって話でもないからな。味変わっちゃうじゃんっていうのはダメで、やっぱりピリリと辛いであり、一滴垂らす毒薬でないといかんというのは、まあ、クリエイター関係、何だったも絶対必要な、達観だと思います。はい。さて。まあ、そういうのを、じゃあ、自分のゲームに取り入れていくのは、難しいですね。今、僕は必死になって作ってきたゲーム、足原には、思えばユーモアセンス、ほとんど1ミリも入っておりません。はい。そういうことを心配できる次元になかったので、とにかく動くかどうかっていうことだけ考えてゲームを作ってきたので、取り立ててユーモアのセンスを今は、発揮できる部分を持っていないのが大きな弱点だと今気づきました。はい。オープンワールドサバイバルクラフトゲームっていうのを、まあ、作っているので、そういうジャンルでマイクラみたいなものとかドラクエビルダーズ的なもので、じゃあユーモアをっていうので考えていきましょう。はい、続きますよ。後半へ続くみたいね。まあ一生かかるな、この考えはな。でもとにかく、まあ僕は今話しながらでもポツポツ、心当たり出てきました。うん。まあ一つはその一滴垂らすって言いましたから、あくまでも隠し味でいいんですよね、そういうのは。うん。で、まず舞台が日本の実在の島根県であるっていうのは、ユーモアの入りやすい余地を持っていると思います。はい。つまり、これはね、あまりね、こう、なんていうのかな、これ島根県の話ですよ、みたいな、ゴースト・オブ・島根みたいな感じでやろうと思ってなくて、気づくやつだけは気づけばいいって感じでマップをデザインしてるんですけど、まあ前も話してますけど、まあこれ主人公の髪型とかを見ても、あ、神話の日本が舞台で、でこれ、あ、出雲、島根県が舞台なんだっていうことに、まあ気づけると思うんですよね。タイトルとかもそういう風な感じに変えようかなと思ってるんで。でもそうなると、いつの時代で、主人公は誰で、それで、まあ、日本の、その、歴史の一部を描いているのかっていうふうに、ちょっと思わせるでしょう。で、そこがね、ユーモアのね、まずね、エッジに引っかかり、フックになると思いますね。で、その、まあ、例えば、結局、ごめんなさい。なんか単が絡んで。まあ、全部ラジオで話しちゃわない方がいいですね。で、まあそういうことで、僕の考えるユーモア、自分のゲームに入れるユーモアっていうのは、その、フォールアウト4とかですごい、まあ、学ばしてもらったけど、そのフォールアウト4のユーモアっていうのはアメリカンジョーク的なもので、やっぱりこれフォールアウト4ならではの良さだと思うんですよ。そっくりそのまま日本のゲームに持ち込めないものだと思いますね。で、言うと皆さん、まあ、皆さんの記憶の中にもあるいろんな名作ユーモアゲーム思い出していただきますと、ファミコン時代とかにも様々な本当に魑魅魍魎ゲームが出てまして、 ナチョスさんっていう人の、まあ、YouTube チャンネルなどを見てると、僕は知らなかったようなゲームでも、もう全編ギャグみたいなゲームも多いですね。マカマカとかもとんでもないドシュールなゲームとか、いっぱいあります。でも、それユーモアとは言わないですよね。全編ギャグのゲームとか、全部土地狂ってるゲームっていうのはユーモアじゃないんですよね。なので、そういうゲームはカオスっていうのかな。カオス系と言っておこう。で、カオス系も、作るのは面白いと思うんだけど、ただ、やっぱりさ、プレイしててずっと笑い続けられる感じはないよね。ああいうの。ああ、むちゃくちゃだなって思うだけで。うん。ユーモアっていうのは、やっぱりそうじゃないと。ユーモアっていうのは、ただただ辛い生活だけで、人生が終わらないっていうのが、ユーモアのいいところだなと思っていて、結局辛い生活が前提なんですね、ユーモアっていうのは。そもそもが、紛争とか戦争とかが激しかった東ヨーロッパなどに端を発すると、今のウクライナ地方などに端を発するとも言われる、まあ、ユーモアというものの歴史があります。ですから東ヨーロッパの、まあ、文学などもかなり面白いんですよ。で、それが、さらに、その、イギリスなどのオックスフォード大学ですかね。笑いをすごく重視する大学あったと思いますが、イギリスもモンティーパイソンなどに代表される笑いの王国で、これはもう悲惨な歴史と裏腹に作用反作用のようにして生まれてきたものです。それもアイルランドなどにもありますよね。で、くそったれ文学的なものですよ。本当に、くそったれ文学こそがユーモアだと思うんですよね。なんかさ、敵に親を殺されてさ、許さんぞ、必ず殺してやる、呪ってやるっていうのはユーモアがないですよね。ただこのクソ野郎っていうのは、クソ野郎ってもうユーモアだからね。ね。うんこ垂れが、みたいなのは、もうちょっと可愛いっていうことですよね。なので、同じ苦痛表現なのに、そこに、肩透かしみたいなのがちょっと入る。斜に構えるってやつですね。それが、多分、ユーモアなんですよ。で言えば、サブノーティカの水問題も、例えば、水が絶対に必要だけど、魚を加工することでしか水が得られない。っていうのは、まあ、西洋人から取ったらちょっとユーモアなんだとは思う。この魚飲むの？やだーみたいな。で、説明文には、ありがたいことに無臭って書いてあるんですよね。魚。その魚だけ。だから、水として飲めるのか知らないけど。で、そこは、本当に弱いユーモアだなと思っていて、もうちょっとだからそれをユーモアとして生かすならば、もっと水をたくさん得られる、やっぱさっき言ったけど、魚を増やして、で、水を多めに得られるんだけど、どんどん気持ち悪い魚になっていくっていう。正直嫌だなっていうような、まあ、ちょうちんあんこうみたいなんとか、エイとか、なんか、大きな水の袋を背負っている、まあ、生き物みたいなものを加工すると、たくさんの水が得られる。だけど、こいつのおしっこだろみたいな、ユーモア。うん。たまたま、その星の生物のおしっこが、我々の H2O と同じ成分であるみたいなね。うん。だから安全に飲めますよ、みたいな。ああ、そうですかっていうのはユーモアだよね。多分ユーモアですよ。うん。だから、やっぱり SF で、まあ、地球外の星で生活することになったよってなったら、絶対その手のユーモアが必要だと思うんだよね。 うん、だから今言ったアイデアなかなかよくてさ、その、やっぱりさ、例えばなんか、ゾウみたいな、マンモスみたいな生き物、うんこが、あの、黄金でさ、金でさ、で、それがあの、電子部品に必要な資源になるとかさ、だからその、うんこを探して回らないといけないとか、うんこするのをずっと待ってるとかさ、そういうのはやっぱユーモアじゃん、どう考えても。でも、なかなか、ゲーム性も良くなりますよね。で、そういうのね、大事なんだよな。なんか、俺たちが、すごく、尊いと思っているものが、この星では、一番汚いものか、とされているものが、俺たちの世界で一番値打ちのあるもんで、でも俺たちは相変わらずそれが欲しいから、その星で、もう捨てられるものを拾って回っているんだとかね。あの、それってやっぱちょっと皮肉になるじゃないですか。で、例えばそれが、その、この星では捨てるものがこっちが欲しくて、こっちの国で捨てるものが、まあ別の星では珍重がられるってなると、貿易が始まりますよね。で、それって、お前ら、こんなもんが欲しいのかよっていうのがちょっと笑えると同時に、でも、そもそも我々が地球で営んできたその貿易、交易というものの本質をついていますよね。この地域では腐るほど取れるからいらないんだ。俺は、これが欲しいんだがって、山の民と海の民で欲しいものが違うと。ね。いうようなのを、じゃあお互い余ってるもの同士を交換しようかっていうのは、これは人類文明の根本であります。で、それの一ひねりバージョンが宇宙空間を舞台にすると繰り広げられる。っていうのが、ゲーム性を動かすし、かつ、皮肉が効いていて、もうめっちゃナイスですよね。僕頭いいんだよな、やっぱな。うん、でも自分のゲームには貿易交易はないんで、それは使えません。はい。そうなんだよ。だからユーモアとかを念頭に入れてゲームデザインをしなかったので、僕の処女作は、すんげえ四国つまらないもので終わりそうですね。今から入れるっていうのはちょっと難しいでしょ。ゲームデザインの、設計段階からやっぱりちゃんと考えとかないといけないことでしたね。これも反省点ではあります。はい。で、まあ、ラジオのお聞きの皆さんも、ゲーム作っている人ばかりではないでしょうが、いやー、ユーモア自分の作品取り入れろって言われたら、きついなーと思いますよね。なんか、途中から、ユーモアを買ってきて、スーパーで買ってきて、鍋に放り込めるようなものではない。鶏肉ではない。となると、でも、僕の話の中に示唆がありました。トロピコのように、設定を一行独裁国家って入れるだけで全てがユーモアになる。ゲームシステムは何も変えないでも全てがユーモアになる上、自分で思いつかなくていい。いろいろな処刑法があるとかですね。そういうようなことはすぐ思いつく。つまり、現実にあるそのユーモア国家っていうのがモデルになるから自分で考えなくていい。しかも、ユーモアというものは、モンティーパイソンとかドリフターズとか、ああいうものを勉強しなくても、現実世界にいくらでもあるっていうことが、我々の救いなのではないでしょうか。いろいろな国で行われているおかしな政治とか、日本でもそうですが、そういったものを応用すれば、ユーモアに不自由しなくなる。日本で言えば統一教会ですね。だから統一教会的なゲームを考えれば、それまですごく真面目なジャンルだったものが、すべてユーモアに転化できるでしょう。それが発売できるかどうかの保証はしませんが。はい。そこは工夫がいるでしょうが。まあ、エロゲーとかアダルトゲーっていうのも結局はそういう部分かなと思っていて、 エロスっていうものは単なる裸ではないんだということもありましょう。で、僕は将来的には作りたいゲームのジャンルの中にアダルトゲっていうのはあります。で、それは、なんて言うんですかね。やっぱり、せっかくゲームでやるんですから、その、ただのエッチなものが拝みたいのであれば、同人誌的なものとか、いくらでもありますんで、わざわざゲームをやる意味は全くない。でも、いや、ゲームだからこそ、ゲームでしか、この快感は得られないっていうのが絶対あると思っていて、まあ、それは、皆さんにわかりやすく言えば、ファミコン時代のジンギスカンの、最初の公営のジンギスカンのオールドシステムですよね。敵の国を攻め取って、そこのお姫様を自分のものにして、セックスを求める。というのは、どう考えてもアダルトの話で、まあ今だとポリコレ引っかかって絶対に発売できないレベル。で、これが、すごい努力をして、国家的規模の準備をして、攻め込んで得られるご褒美なんですよね。たった一人の、女性のために、軍隊を動かす。という、これが、当時の公演のゲームは大真面目に作っているので、別に笑わそうとしてないんですけど、どう考えても笑える話っていうか、笑っちゃいけないんですけど、レイプの話ですから笑っちゃいけないし、その一人のお姫様に象徴される、まあ、隣国の女性は、多分戦場で何万という単位でレイプされてるんでしょうから、笑っちゃいけないんでしょうけれども、皮肉ってそういうもんなんで、悲しいもんなんですよ。悲しくないと笑いじゃない。そうですね。フジテレビの標語ですよね。そうそう、そうだったな。悲しくなければテレビじゃない。ね。やっぱ悲しみというものが常にそこにつきまとう。だから、表裏一体というか、私は常に矛盾をはらんだ男ですけども、言葉に常に矛盾がありますが、右翼であり左翼であるわけですが、尊王であり革命なのですが、それね、わざとなんですね。その、表と理が一体になってないと、ユーモアが失われるからです。ね。お前、右なら右、左なら左とはっきりしなさいと考える人がいるとしたら、そういう人にはユーモアが生まれません。ユーモアなんかいらないよ。ユーモアなんかいらないやつ死ね。そんなこと言うやつは、ユーモアがなかったら文明じゃないんだから。だから、ユーモアを失った瞬間に人間は人間ではなくなりますので、これもね、定義が難しいんですが、多分学問とかのジャンルですら、ユーモアは必要で、ユーモアを全く返さない先生ばかりの大学とか学問の負というのはあまりいい成果も得られないのではないでしょうか。常に真面目に取り組まなきゃいけないのは当然なんですが、そこでユーモアを失わない人というのは本当に偉大な先生なのではないでしょうか。インディ・ジョーンズで言うとインディ・ジョーンズみたいな。まあ、インディ・ジョーンズの親父もそんな人でしたが、スター・ウォーズで言うと、ジェダイには、ジェダイもたまにジョークを言いますよね。ジョークを言います。はい。そう願いたいものだとか言いますよね。はい。そういうのは多分ジョークですよね。そうそうそう。うん。だけど、ヨーダは言わないし、ジェダイ評議会もユーモアを基本は言わない。でも、アメリカ人なので、男前ジョークぐらいは言う。ですよね。うん。でも考えてみれば、アメリカでもヨーロッパでも男性とかが、まあ、優しさと同じような意味で、ちょっとジョークを言うっていうのは、大人のたしなみっていうか、最低限必要なぐらいのジョーク 意識ってありますよね。それすらもないやつは本当に付き合いづらいっていう、なんかそういう世界観あると思うんですけども、まあそれ日常生活を円滑にするのが、まあジョークの笑いの、まあ使命でもあるからなんでしょうが、そういうのはね、常に心がける必要があります。僕がこのラジオ聞いていただいている方、僕は46なんですが、面白いやつだなと思って聞いていただいているとしたらありがたいんですが、それね、僕の思い出を語ると、24で、芸人になりましたね。講談師になって、もう亡くなったんですけど、当時極道湖南亮っていう師匠に弟子入りしたのが、もう24、5ぐらいになっていました。僕は、一浪して大学入り、1年多く大学に5年間通いましたので、26になってたかもしれませんが、僕は早生まれということもあって25だったと思いますが、その時に思ったのが、僕の師匠になった人は、お世辞にも大して面白い人ではなく、なんていうのかな、まあ、講談師なので、落語家ではないので、そんなに、まあ、講談ってユーモアも必要なんですが、正直舞台で見ていて他の講談師さんと比べてもそれほど面白い人ではないなと思っていました。ただもう他の選択肢なかったんですよ。あまりにも講談師は少なくて。それで、まあ東京とかの講談師も基本的にはそんなに面白い人はいないわけですね。で、まあ弟子になって仕事って師匠のカバン持ちみたいなんで、でまあ師匠とかって仕事の後に必ず飲みに行くわけですよね、芸人さんなので。そういうとこはしっかり芸人さんしていて、で実際、師匠の、まあ、同僚というのはほとんどが関西の落語家でした。だから常に落語家何人かと講談師一人とか二人っていう飲み会に僕らは、まあ、付き従っていくのが弟子の修行だったんですが、その時に思ったのは、ちょうど師匠夫婦が、うちの親の夫婦、両親と全く同い年だったんですね。嫌でしたよ。自分の親と全く同い年の、師匠とおかみさんを得ると、本当に嫌でしたけど、ただやっぱりですね、腐っても芸能界というのか、まあお笑い界なので、ですね、普段から鍛えられているのか、普通の会話がね、いわゆる、まあ居酒屋とかで飲んでる時の、まあリラックスしてる時のトークがね、面白いんですよ。で、それってね、なんか定型化されてて、よく使う、鉄板パターンみたいな、あるんで、全部自分で考えて面白いこと言ってるわけじゃないですよ。よく、まあ、その業界の人たちがよく言うネタみたいなのが、まあ、多いんですけど、まあ、なんていうのかな、大喜利慣れした人みたいな、まあ、大喜利でもさ、今もう、すごい一般的に普及しましたよね。それで、あれ、やればやるだけ身についてくるじゃないですか。で、今だともうネットとかのネット民の多くは、全員ではないけど結構そこそこ面白いことを考えつけるじゃないですか。あんな感じで、やっぱり芸人さんたち、まあ、当時は、まだ、ツイッターもろくにないような時代だったんで、その普通の大人たちに比べて同い年ぐらいでも圧倒的に面白いこと言うんだなと思って、ちょっとショッキングで、やっぱりこうやってカバン持ちでついて回るってこれが修行なんだなと思うのは、師匠とかその友達の落語家さんたちのトークがやっぱり面白いんで、もうだって全然売れてないし、テレビにも出てないし、中高年以上なんですよ。親父と同い年したんですよ。でも、自分の親父と比べれば、断然面白いこと言うんで、あ、やっぱり、この人たち普段から、まあ、特に面白いことを言う人や、まあ、落語家は基本面白さを研ぎ澄ましてる人たちと一緒に飲み食いすることで、訓練を磨いているんだなというのを思って、で、あ、やっぱり、面白さは一日にしてならずだっていうのは習慣づけないといけないんだなっていうのは思った。 それから、結局その飲み会とかは煩わしかったんでもう行かなくなったけど、要は、常日頃から頭を柔らかくしておくっていうことが、面白い人になっていくために、つまり、僕も25で気づいたから、もういい大人になっていて、大して面白いこと言えなかったから、そっからになったけど、でも、修行は、365日、ずっとやれるんですよ。こういうことに関しては。それはずっと日常にずっと常駐したメモリーを使うからですね。だから、もう皆さん、今ネットとか見てたら常にそうですし、あとテレビなどを見ていても突っ込みどころっていうのは山ほど出てきますよね。それから、まあ、世の中、息をしてる限り、常にそういう、なんか、まあなんか、ちょっと面白くできるんじゃないか的なとことか、見方を変えれば面白いじゃんとか、逆に考えてみようとか、逆に歩いてみようみたいな、天の弱的発想っていうんですか。で、そういうのを常に持つことで、面白い人間になっていくことは多分できるんですよね。うん、だから、それを欠かさずにやっていれば、誰でも面白くなれるし、まあ、それで言えばもう一般の素人とかも境目もなくなり、もうネットとかを見ればめちゃくちゃ面白いやつゴロゴロいます。だから、まあそういうのに誰でもなれる時代と言えるでしょうね。うん、だから、プロでお笑いで食べていくとか、そんなことみんな誰ももう望まなくなりつつはある中で、その技術はどういうところに生きるのかというと、様々なところに行きますよね。っていうのは思います。はい。それで言うと、ゲーム作りの世界に、それはチャンスでもあるんですけど、めちゃくちゃ少ないですね。一つの原因ですぐ思いつくのは、ゲームを作ってる人間のほとんどがそんなこといらないと思ってずっと生きてきた上に、そういうものを取り入れないでゲーム作りをしてると一見できてしまうっていうことですね。で、ゲームの難易度とかゲームのシステムとかゲームの目的とか、それは絶対必要だから絶対考えるんだけど、ひねりとかユーモアっていうものを頭から、いらないと思っている上に、そういうゲームを見たときに、それ味付けだと思っている人たち、ね。ちょっと塩コショウ振ってるだけと思っている人たちは、そんなのいらないと思って、まあ塩コショウないと肉もまずいけどな。やっぱね、そう、塩コショウには違いないが、塩コショウって早くから振っていて浸透させて、やっぱその肉なんかだと塩コショウ、味の半分は塩コショウかもっていうぐらいすごく重要ですよね。やっぱ旨味を引き出すし。そう、旨味を引き出すんだよ。やっぱユーモアは。で、そういうものは、じゃあ、足りないんだったら、後で塩コショウ振っとけ、みたいな。そういう風に軽んじている人たちのゲームクリエーションっていうのが、つくづく面白くない。っていうことですね。僕は大アンチの小島、いつも出てくる小島先生は、ユーモアがすごくある人ですよね。それで、常に人馬鹿にしたようなというか、なんていうのかな、人の裏を書いたようなね、なんか小武道のようなね、笑い入れてきますよね。ね、引っ掛けというか罠というか。で、小島秀夫先生の笑いは、なんか、好かん。何でもアンチでもごめんなさい。何でもアンチでごめんなさい。小島先生に対しては。でも、ほんと正直言うけど、スカンのは、それもね、ちょっと分析が必要で、なんだろうな、やっぱ基本的には、クソ真面目な人だというのが、まず見えてしまう。分量が圧倒的に真面目分量が多いので、そのユーモアが取ってつけたようなといったらなんなんですけど、やっぱり、ないと、恥ずかしいと思って、まあ、それ気づいてるだけ偉いけど、でも、なんか、 つけとかなきゃいけんよな、みたいな感じとしかちょっと思えないんだがね。なんか、でもさ、まあ、メタルギアソリッド思い出したけど、まあまあ、まあまあ、結構通信無線の時の受け答えにユーモア相当入ってますよね。じゃあ入りすぎぐらいに入ってる。だから量は少なくはない。量は確かに。ただね、なんだろうね。なんか、まあまあまあ、小島先生のギャグだなっていうのは、やっぱこのお笑い芸人好きじゃねえみたいなのありますやん。アンジャッシュのコント好きじゃねえみたいなのはどうしてもある。いつもシチュエーションコントじゃんっていう、ね。で、なんかね、それはあるんでね。まあ、西の笑いと東の笑いの違いというのもなんですけど、アンジャッシュ超面白いっていう人も多いんですけど、関西人は、シチュエーションコントが寒いとすごく思うんじゃないのかな。あれ演劇にもね、シチュエーションコント系って、すごくあって、まあその、最初の勘違いが原因で全部下ネタになるみたいな、そう勘違いするみたいな。でもね、シチュエーションコントってね、おいおいおいおいおいとか、いやいやいやいやってツッコミがね、いつも単調なんですよね。ええー、とか、その勘違いしてるがゆえにとんでもないことに聞こえてしまう。でもこっちはすごく普通のこと言ってるんだけど、みたいなののおかしさって、その1回か2回で十分なんだけどなーって、これで1時間か2時間やる気かっていうような、ああいう感じがね、まあ好きくないですね。でもやっぱね、西の笑いにはね、シチュエーションコントが相当少ないでしょ。うん。で、なんかね、シチュエーションコントにも、その、ジャンルっていうかちょっと違うのもあるけどね。うん。だけど、その、なんか一つの勘違いが原因でずっとおかしいみたいなのは、ちょっと寒いなっていうのがありますが、まあ、小島先生のはシチュエーションコントでもないか。小島先生の笑いはやっぱでもな、なんかな、ちゃうねんな。いや、これはね、深淵ですからね、話にいまいちつかみどころないのはいいんです。任天堂です、やっぱり。我らが京都任天堂は面白いですよね、やっぱり。で、我らが京都任天堂の笑いは、ちょっと笑いと気づかれないぐらいの、隠し味でいいですよね。で、我らが京都任天堂の笑いには、もうそれは差別ですよっていうようなものも、ちょっと含まれる匂いはないこともないですね。まあ、もう2時間喋ってるじゃん。これ何回も喋ってる話だと思うが、やっぱりゼルダ BOTW の、多民族国家ハイラルのことを語らずにはおられない。っていうか、あれが京都の歴史とすごくリンクするのは考えすぎではないでしょう。つまり真ん中にハイラル王国という京都人の住む世界があって、これは人間なんですよね。で、その四方にゾーラ族、ゲルド族、ゴロン族、もう一つおまけにリト族と、四つの種族が住んでいます。そしてその四つの種族は、全く違う姿を持った、人外であるんですが、唯一、ゲルド族だけは、まあ、美女の姿をしていて、女性しかいないという特性を除けばほぼ人間と一緒。スタイル抜群にいいが、そして、なんと人間と結婚をするんですね。ゲルドの女たちは、人間のハイラル人の男と結婚をするのが夢で、結婚をするんですが、これは女の子しか生まれない。ただ、100年に一度、男の子が一人だけ生まれるという伝説があり、これがガノンなんですね。ガノンドロフという、ゲルド族の男で、で、これが、人間であり、ゲルド族である、珍しいレア種であり、 非常に優秀なのか凶暴なのか知らないが、魔王になってしまうという設定があって、ガノンドロフ。で、つまり、ゲルド族と、その、あれは、交われるわけですね。ニハイラル人は。交われるから種は違わないっていうことになります。ただ、ゲルド族には呪いのようなものがかかっているのか、女しか生まれず、男がたまに生まれると、これは凶悪犯罪者になる。ということで言えば、これ在日朝鮮人のことなのではないでしょうか。京都に住まう京都人と、京都の西の川辺、川の向こうに住む在日朝鮮人集落。美女が多い。というようなこと。これ訴えないでください。別に僕が勝手に言ってることなので訴えないでください。それから、このゾーラ族は結局、ゼルダ BOTW ではあのお姫様可愛いですし、リンクに恋をしている。で、寿命がやたら違うとかいろいろな都合がありますが、このミファーですね。ミファーの祈りのミファーとセックスし、十分できる、殿方多いと思いますが、リンクは人間で、それでその恋をしているミファーは、一緒になりたいんだけど寿命も違うし、生活が違うので一緒に住むことはできない。ゾーラ族は、夜寝るときプールの中に立ち泳ぎしながら寝るので、さすがに結婚はできないと。いうことで、これは叶わぬ恋の物語ということで、これは水に住む人と丘に住む人はあまりにも生活スタイルが違うので、恋をすることはあるんだけど、結婚はできないという、これゲルド人とさらに違う、ものがあるわけですね。これは被差別部落のことでしょうかね。あの、川で、川な、ま、ゾーラ族は魚を食べて生活してるんで、川で魚を取っていた、人々。サンカですね。サンカが、この、まあ、京都の東の、だから琵琶湖だ、琵琶湖だ、そうだ、琵琶湖だ。琵琶湖に住む人たち。滋賀県民とは、全く、生活ができない。という差別ではないでしょうか。ゴロン族は、もう岩石を食って生きていて、完全に姿形も見にくいので、話にもならないということで、これは、福井県の人々を指し、もう一ついた、リト族。リト族は鳥なんですよね。で、誇り高く空も飛ぶんだが、人間とは違いすぎる。という、リト族は、何なんでしょうか。リト族は、リト族は、リト族は、空を飛ぶということは、外国からやはり来ているかな。うん、渡来人。知らん。知らん。まあ、後から取ってつけたのがリト族でございます。はい。それで、さらにさ、魚鳥村っていう、南の方行くとさ、あれ、ハイラル人と同じ人間の集落があるわけで、で、これは和歌山県とかですよね。つまり、腰身の一丁で土地のような生活をしている。というような、三重県か。あれは位置的に言うと、伊勢神宮のある三重県ですかね。うん。つまり、紀伊半島ですね。紀伊半島の人々は、京都からかなり離れたところに住んでいる同じ人間なんだけれども、東南アジア人同然であるというところが、つまりこれは、京都を中心とする、その狭い日本館という、京都人の腹の中にある京都意識ですよ。いわゆる中華思想と同じ京都思想ですね。この京都思想が、忍ばされているんです。気づいているのは僕一人。はい。気づいているのは七井この際、ただ一人ということで。もうね。だって、言えないじゃん。そんなこと。だけど、ゲームの世界じゃごまかせるんだよ。これ、種族が違うだのね。片思いがどうだのね。叶わぬ恋がどうだけど、ギルド族とはセックスができる子供も作れるというね。なんだそれはと。しかも、ギルド族は、 女ばかりで構成されていてというのも、これもあれですよね。ジェンダーフリー、違うわ。ジェンダー戦争、ジェンダーウォー、女と男の戦いみたいな、その女のウーマンリブに目覚めた女の集団みたいな感じとも捉えられる。女という一勢力か、女という勢力っていうのは常にどの国にもどの世界にもあった一つの巨大な勢力と捉えることができるので、女軍というものが、まあ象徴的に描かれているとも取れますよね、ゲルド族はね。うん、なのでまあそういうことですね。でその職業が違うでしょ。ゴロン族はあれは岩石を掘っていますよね。つまり山で鉱山をやっている山男たちのそのメタファーでもあります。でゾーラ族はもちろん漁民のメタファーでもありましょう。で、ゲルド族ですかね、馬に乗るのはゲルドじゃないか、なんか馬に乗るのが馬宿って、馬宿教会っていうのがモンゴル人出てきた、モンゴル人が出てきたよ。北方、モンゴル人はさすがに日本にはいないんだけど、白木人が、朝鮮、高朝鮮人の白木人たちがさ、騎馬民族系がいるからさ、高くらいとか。だから、あれの文化も残ってるよね。だから、そういったね、結局、でもゼルダの世界って差別してないじゃないですか。ね。そうなんですよ。差別が、なんていうのかな、当たり前にある世界っていじめのような差別にはならないんです。これがだからよく日本のその未だに続く差別の問題っていうのは、いじめていいっていう風になったのは江戸時代以降だと何回も言ってますけど、徳川家康の失策なんですね。どうぞ好きにいじめろよっていう。で昔はいじめじゃなかったんですよ。ゾーラ族とハイラル人はベッドが違うから一緒にはなれないっていう、それだけのことで、まあ悲しいけれども諦めるしかないっていうことであったんです。いじめようっていう話ではなかった。それがまあ徳川が朝鮮から持ち込んだ当時の朱子学は、いじめを利用しましょうと。いじめを合法化しておけば最終的に政府に対する反乱が起きにくいので、もういじめを合法化しましょうっていうのを、朝鮮の学者が言ったので、日本はおかしくなってしまいました。それは未だに日本人は好きあらば差別を使って人をいじめようとする。もうこれは本当にやめていかなければなりません。で言えば、任天堂のその描くハイラルっていうのは、これね、本当無意識下にあるから、だから、ね、意識してやってるとは思うんだけど、まあ、弁護するならば無意識が具現化したと捉えても、まあ、いいような気するのは、その、職業が違ったり、生活が違ったりすると、そこの人たちは、パラレルワールドっていうか、縦割り社会で、その、まあ、別部族みたいになるんですよ、っていうのは、その京都思想の一つだと思うわけ。だから京都中心部に住む人たちは貴族とか、その政治とか天皇の周りに仕えるっていうお仕事のために、ある種なんていうのかな、おもてなしの精神にその特化することになり、他のことができなくなる。で、山とかに住む人はその山、海に住む人は海っていう、そのローカルのものを生かしたというか、そこでそれに特化した職業になり、結果としてその地域の人たちは交易とかで交流とか、それとかその国家を、ハイラルっていう国家はその5つぐらいの民族が連合してやってるわけですよね。でそういう括りでは一つになるんだけれども、それぞれは日常生活は分断していて、結婚をさせない。だから旅行はしてるじゃないですか。ゼルダの世界でその4つぐらいの部族は常にこう、いろんな馬宿なんか行くと、旅行客のようにして混ざっているんだけれども、彼らって基本的に結婚はできないんですよね。その、異種間婚姻ができない。 で、なぜかゲルド族だけでできるというところはまた興味深い、わけです。はい。そろそろ終わろうか。はい。まあそんなこんなで、その、ユーモアとか笑いって言っても、奥が深いということをお分かりいただいたと思います。最後に紹介した、その、京都主義というのは、直接、笑えるような内容ではないんですけど、毒ですよね。で、毒が一滴垂らされてることによって、深みが出るんですよ、やっぱり。話に深みが出る。それは、例えばゼルダの、ストーリーがあって、そのストーリーは、まあ、王道パターンというか、大して面白くもないストーリーですよね。しかし、そこに妄想の余地が出るでしょう。例えば、ミファーは、リンクに恋をしていて、すごく色っぽいキャラクターとして描かれています。でも、そのミファーと、先ほど言ったように、リンクが不死同共にできないという種族の壁があって、それが切ない胸の内というか、その恋物語をより切なくさせますよね。でも、あれキャラクターデザインなど見ていただいたらわかるように、ミファは魚、まあ、半魚人なんだけど、十分セックスはできるなというレベルで手足もあるし、その陸で生活してますので、ね、ずっと水中にいるわけではないので、セックスはできるな。ただ、一緒に住むことはできない。ベッドがプールじゃ、さすがにリンクもたまんないということで、ふやけてしまうということで、つまり、セックスはできる。結婚はできない。これ、深いですよね。今の日本っていうか、昔からの日本でも、その、民族が、部族が違うとか、職業が違うとか、そういう壁があれば、絶対結婚はできない。ただ、セックスはできる。ということで、そういう売春があったりとかですね。浮気があったりとかですね。レイプがあったりしたわけでしょ。つまり、そういう深みが出るんですね、やっぱりね。他にも、このゲルド族と、ゲルド族の英傑でなんとかっていうね、でかい女がいます。なんか美女のね。で、それとリンクとの関係も、これサバサバした女なんですが、唯一、その、多種族の中では、リンクハイラル人と、結婚もできるし、子供もできるっていうのが、そのウルボザーなんですよね。なので、ウルボザーってゲルド人なので、ゲルド人は女ばかりですけど、生涯の亭主を探す旅に出るっていうような、その、誰よりも婚活を重んじる民族なんですよね。当然、ウルボザーもこの戦いが終わったら、誰か相手を見つけないといけない。ゲルド族の男というのはいませんから。ね、ガノン以外いませんから、ハイラル人から探さなきゃいけない。一番強い男はちょっとリンクしかいない。まあ、そのゼルダ姫がいるからもちろん、何食わぬ顔をしとるけど、というね。もうこれも、妄想がはかどる。つまりこれ、任天堂の仕掛けたユーモアっていうのは、薄い本を作れるような、余地をいっぱい入れてるわけですね。自分たちでそれをやらないし、そういうユーモアにいきなりつなげたりもしない。だけど、種だけは撒いておくみたいなとこがすごく感じられます。はい。はい。で、それに比較すればもうゴロン族とかリト族の扱いのひどさというか、まるっきり、リト族っていうのは昔はメドリちゃんっていう女の子がいて、これは、まあ、羽毛が生えているけれども、全然やれそうで、卵を産むかもしれないけれども、風のタクトでは、お世話になった人も少なからずいた、まあ、メドリっていう、これもメンドリっていうとこから名前がついてるので、エロティックですよね。メスって、普通キャラクターにつけない名前だと思うんですけども。で、その、リト族はいける。だけど、ゴロン族はないな。っていうのが差別的です。ゴロン族には女性もいるんですけど、全く色気はないので、差別的ですね。はい。ゴロン族への差別は、それこそなんか、アフリカ人とかに対する京都人の目線を感じてしまいます。京都に日本一詳しい私が言うんですから、間違いないと思いますが。で、 結局京都人みたいな、島国根性の閉じた世界の一番新王にいる奥津方にいる人たちからすると、アフリカ人って未だにあのゴロン族の子供みたいなね、頭に毛が3本しか生えていないぐらいの、はい、ほとんど裸で、肌は土と同じ色をしているか、ね、まあアフリカ人はもっと黒いのか。で、まあとにかく京都人の貧弱な想像力の中で描かれる土人というものが、これゴロン族そのもので、この辺も、あれじゃないですか？僕は YouTube やらないからいいけれども、YouTube とかで暴露したら、ちょっと次のゼルダは、発売が、延期に次ぐ延期のまま、なんていうの、いつの間にか消えてしまったぐらいの社会的損失を生むと思うので、このラジオは大丈夫です。このラジオは誰も聞いてないっていうか、1000人しか聞いてないと思いますんで、はい。多分大丈夫です。聞いてくれてるリスナーも、その悪い人たちじゃないので、多分大丈夫で、知的好奇心のある人たちばかりなので、こういう話を聞いて くださってますけれども、やっぱそうなんじゃないですかね。そういうような事情が垣間見えると思います。で、それらが、やっぱり真面目な話をすると、ゼルダのあの歴史、まあ、ゼルダ史、まあ、あんな歴史まで作らなくていいと思うんだけど、最初軽い気持ちで始まったゼルダの伝説が今やサーガになっておると。そのサーガに、やっぱり、深みを与えているのが、その京都思想なんだと思います。で、もっと気になるのはゼルダ、ハイラル王国の周辺の、国々との関係も、まあ、もちろん気になりますし、あるんだけれども、その、ファイナルファンタジーとかが、その、比較した場合には、なんか、やっぱり薄いんですね。その、魔法王国があってとか、そういうのが薄いと思います。で、その、ファイナルファンタジーとかも、まあ、7ぐらいまでやってきましたけど、まあ、突然売春宿が出てくるとかですね、急に大人なピンクな世界が放り込まれます。それがいかにも取ってつけたなんですよね。ね。ちょっとエッチでしょうとか、興奮するでしょうとか、ドキドキするでしょう。みたいなものの安売りで、ファイナルファンタジーも時代とともに年齢層も上がっていって、大人なゲームとして箔をつけないといけないから、途中でキャラがやっぱり死ぬとか、このキャラクターは生活のために昔売春をやっていたんだとか、そういうようなことを振り込んでくると。でも、それが取ってつけた場合には、お前らどうせこんなの好きだろう的な押し付けですごく不愉快なんですよね。それではダメなんです。それではダメなんです。大人びた〇〇を作ろうで、ね、服だけ買ってきたみたいなのはダメなんです。ですからそれには、やはり民族学的見地を持って、そういう、京都思想みたいなのを下敷きに、大体ざっくりとでも、こう、絵を描いて。で、その結果として、自然発生しなきゃいけないですね。ミファーと、その、リンクの、その、叶わぬ恋と、叶わぬ恋なら、セックスだけでもという槍部屋があって、どっかでむしろ引いて、やるだけの関係っていう、インモラルな絵が浮かぶのは、その、そもそもが、交流のない、まあ、交流はあるんだけれども、結婚はできない部族がいて、だからこそ、ロミオとジュリエット的な恋がどうしても発生してしまっただろう。しかしそれは、常に、悲恋に終わったであろうという民族学的見地が自然発生した場合に、その、槍部屋が、あれですね、あれです。や、館船です。槍館船です。槍館船が入られる子に浮いてるんですよ。はい。で、うん。そういう、あったでしょうね、ハイラルにも。見せれない観光産業が、 あったでしょうね。だから、ゼルダのあの世界が、あの、普通に、20世紀的な時代まで、現代まで来たらどうなってたかとか考えるのも、またはかどりますよね。結局、ゾーラ族もゲルド族もいる中、こう、あの、サイバーパンク2070みたいな、ああいう時代になりましたと。いろいろあったけれども、今はもう近代国家になりましたと。いうような、じゃあハイラル王国は、首都はどんな感じだっただろうとか、想像すると、そこに初めて、やはりゾーラ族の女性は、なんかポールダンスを踊っているみたいな、水槽越しにみたいなことは思いついてしまいますし、やはりゲルドの女たちは、ポールダンスを踊っているとか、まあ、想像してしまいます。ゴロン族は絶対に、あの、なんとか、こう、テコ入れで美女のキャラクターを、ゴロン族の姫だけは少し、いけるキャラを考えました。みたいなことを絶対やってくるだろうな、とか、思いますし、リト族はリト族で、リト族は誰もが憧れるアイドルとかになっている感じはしますよね。私、メドリっていうのって言うでしょうね。だから、そういうようなことを考えて日々生きております。はい。自分のゲームに結局生かす場合も、こんな感じで、まあ、やっていくと。で、まあ、僕、講談とかも作ってきたからわかるけど、笑いとかそういうのって、さあ、ここで一ギャグ考えようみたいなんじゃ絶対に出ないので、そのやっぱ常に肩の力抜いてリラックスしていて、それで書いていくと勝手に出るんですよ。例えばガンダム講談なんかは、ガンダムってあれ皆さんお気づきな人はお気づきですけど、本当お笑い要素すごいあるんですよね、ガンダムってアニメ。というのはやってる本人たちは大真面目だけど、ツッコミどころ満載って、シャアなんかがそうですけど、ツッコミどころ満載じゃないですか。でもあれね、肩に力入れて見てるとね、気づけないんですよ、ツッコミどころに。と、特にね、逆シャアなんかがもう笑わせ要素すごく特にありますけど、まあ、他の作品も富のガンダムは全部そうですね。で、それはね、結局、肩の力抜いて、頭柔らかくして見てると、おいおいおいって、そりゃなんでないだろうとか、なんだ今のセリフとか、よく考えたらおかしいなとか、ね、めっちゃあるんですよ。で、やっぱそれって、僕は、すごい資源の、まあ、油田みたいなものだと思ったわけ。当時はガンダム講談やって、僕講談師だからやっぱ笑わせたかったですよね。感動もさせたかった。で、まあ、ガンダムで感動するとこって、もう最初に書いてあるわけじゃないですか。アムロがこうやってホワイトベース隊頑張ったとか、この人たちこんなに偉かったっていうのは、もう最初から分かってる話で、確かめるようにお客さんは来ますよね。だけど、笑わせる部分に関しては、あ、俺気づかなかったけど、これすっげえ面白いこと言ってたんだな、とかいうことに、やっぱ気づく人が多くて、その時にアハ体験みたいにして、みんなハマってくれたんですね。面白いってなってくれたわけですよ。一方、誰もが知ってるような、その、ここは笑うところだろう、みたいなのも、ありますよね。なんか、左舷弾幕薄いぞ、何やってんのっていう、セリフの変なケレン味とかは前からみんな知っていて面白いなって思ったり、なんか待ってましたって感じですね。そういう笑いももう使い古されたネタみたいなのもあるけれども、意外と言われてみたらこれおかしいなみたいなことっていうのがまあいっぱいあるわけですね。特にニュータイプのひらめき的なものには多いですね。ガンダム F91 で、みんなスルーするでしょうけど、最後のクライマックスの前ぐらいから突然シーブックが自分のお母さんに、そういうことですよ、みたいに、なんか、ものすごく達観して喋り出して、僕もよくわからないけど、僕やセシリがニュータイプって言うんだったら、それを皮切りに、人類全体がニュータイプになることもあるんじゃないですか、みたいなことを。お前、棒読みで言うなよ。もう何それっていう。で、それ実の母親が、はって顔するんだよね。で、 それさ、富野さんがさ、なんか無理やり横からぶっこんだろ、そのセリフっていう感じがありありと見えていて、でも、そのお母さんのキャラクターとかは、そのもう一人歩きしてるから、その空気読んで、そうよね、シーブックとは言わないの。へっ感じで置いてけぼり食らうみたいな感じがあって、いやそれは面白いと。で、まあ、これは一言何を言うとるねんお前はみたいなツッコミをこう入れてやると、まあ例えばね、全然意味がわかりませんとかね、なんかね、講談でもう講談師辞めてしまって何年もか なってくるからだんだん鈍ってきてるけど、なんかそうは問屋が下ろさないじゃないけどさ、なんか一言ツッコミを入れてやるとおかしいなこれっていうのがわかるっていうことが結構いっぱいあって、なんかいやもう面白いな、なんかロナ家の当主のマイッツァロナがなんか随分こううんちくを語った後、孫娘のセシリが市民革命以後の結果というわけですかって言うんだよね。で、あれも、なんていうのかな、全部、おじい様の言うことは子供の頃からよく覚えてるので、もう先回りしてわかりますっていう感じで、市民革命以後の結果というわけですかって言うわけ。で、すっげえ教養あんな、みたいな話ですよ。で、それね、ツッコミとしてはね、なんかね、やっぱすっげえ教養あんな、でもいいんですよ。本当にね。何その会話っていう、庶民だったら絶対 しないなっていうような会話を、まあ、今の天皇陛下とかでも、なんか、庶民だったら、そうは申されないでしょっていうようなことや、そんな手の振り方はなさらないでしょって言うんだけど、でも天皇っていうのもこう小さい頃から、そう、前聞いたんだけど、天皇陛下がなんか半藤一利とかとお呼びになって、まあ、世間話をするっていうことはたまにあるらしいんだけど、絶対に相槌打たないんだって。今の上皇陛下だけど、まあ、今の天皇陛下もそうだろうし、ずっと昭和天皇もそうだろうけど、相槌を絶対打つなという教育を受けてた形跡があるんだって。というのは、うん、うん、そうですねって言ってしまうと、喋ってた庶民の方が、俺の言うことは天皇陛下が納得していただいたんだぞって言って、よそで何をするかわからないと。天皇陛下も OK を出してくださったんだぞ。そう、信じられない拡大解釈だけど、それが人類史を歪めてきたんだよね。だから、私はもういつも天皇陛下のおそばに仕えていて、私はもう天皇陛下が、こういうことを望んでらっしゃるってもう頭に入ってんだから、それを今から言うからなっていうようなとんでもない奴らが世の中を動かしてきたから、今の天皇陛下は絶対人に相槌を打たないそうなのよ。ね。だから、半藤とか、まあ、ノンフィクション作家がいろんな話をするときに、じーっとお地蔵さんみたいにして聞いてるんだって。興味深いなという顔をしながらも、全くうなずかないんだって。で、それをだんだん不安になってきて、呼ばれた作家とかは、でございまして、みたいに、だんだん声が震えてくると思うんだけど、まあ、まずそれがシチュエーションとして面白い上に、なんていうの？それは、誠に天皇陛下というそのシチュエーションコントだけど、立場上仕方ないと。で、そういう教育を受けてさすがだなと思うんだけど、だんだんさ、シチュエーションがその状況が面白くなってくるじゃん。そんなに人の話を聞きながら無反応で聞く人って奇妙なんだよね。やっぱり普通に考えると。で、それって庶民の感覚だから おかしいんであって、それは偉い人たちにとったら大真面目にやってんだって怒られるかもしんないけど、やっぱりそれって、まあ逆差別じゃないけど、いや、偉い方たちはお地蔵さんみたいで面白いなっていうようなのが、結構ある。で、それはまあ、有名な昭和天皇の喋り方が電波みたいだったっていうのも、あれも、あまりに尊い人とされたんで、友達とかほぼいなくて、普段喋る人がいないせいで、たまに喋ると、声の出し方わからんみたいな。その他大勢がどんな声で喋ってるかわかんないから、昭和天皇が、本当にね、ロボットみたいな不思議な喋り方をしたっていうのも事実なんだけど、ああいうのは、なんていうのかな、大事にされすぎて、そうなってしまったか的、ガンダム的面白さなのよ。で、やっぱこういうのっていうのは、ある。あるね。あ、こういうのはね、スタジオジブリのもののけ姫とか、まあ、なんでも、宮崎駿の、 左翼ガチガチアニメでも、ツッコミどころやっぱ多いじゃないですか、やっぱり。あの、ラピュタでバルス言うとことか、もういろんなね、あの、千と千尋の、あれも、ツッコミどころ満載で、で、なんで今日から風呂屋で働かないといけないのみたいなことや、なんかその、ハクっていうね、助けてくれる男の子途中からホストみたい、ダメホストみたいになって傷だらけでさ、女の部屋に、逃げ込んできて、で、私が命かけて助けるからって、もうヤクザモンの話みたいになるんだよね。で、いや、面白いとしか言いようがないんだよ、その辺は。そう。高畑勲もね、高畑勲のかぐや姫とかも、もう一箇所も笑うとこないように見せかけてずっと腹抱えて笑うっていう感じで。で、やっぱ、でもそれって、かなり教養の高さ要求してくる時点で、それも差別的だよね。高畑勲の作品を面白がれるためには見えないハードルがすごくあって、それって、どうせお前らわからないだろう、つまらないって思うだろうっていう、人類選別猿みたいになってて、高畑勲の人類選別猿に、って、すごく差別的だよね。ね。どうせお前らにはわかりっこないみたいなのは、すごく差別的。で、高畑勲っていうのは、その、昔のお坊さん的な、やっぱりね、知識や教養のない、人間をすごくゴミと思ってるっていうとこが多分あるんですよ。で、それで言うと、かぐや姫の物語って、原本は竹取物語で作者少女でしょ？で、その原本作者いるんですよね。で、その作者が空海と言われたり、いろいろな説があるんだけど、いずれにしても、これは文学研究や民族学研究から分かってくるのは、相当知識と教養の高い人が作ったに決まってる。自然発生とかでは絶対にないと。で、様々な意図が、まあ、隠し込まれているよね。男尊女卑や、仏教崇拝や、いろいろな、思想が盛り込まれた上に SF や、オカルト思想とか、あと、まあ、超古代文明、アイデアとか、多分、当時からとあったんでしょうね。そのめちゃくちゃ教養のある人の世界で言えば。で、あと天皇批判も入ってますよね。天皇登場してきまして振られますからね。だから天皇批判も入ってくる。で、そういうようなものを当時かけた人は、名のある人なんですよ。で、当時ってね、わざと名前隠してね、文学発表するっていうのがね、まあ一時代の流行りのようにしてあるんですね。で、その作者を読み解くための暗号もね、めちゃくちゃ複雑な暗号。まあ今で言うとね、もう誰も解けないだろうというレベルのクロスワードパズルみたいなので仕込まれてるという説もあるんです。ただこれはまあ僕も断言できないんだけど、どちらにしても確実と思えるのはかぐや姫でもかなりと、まあ、教養レベルの高い、勉強、まあ、相当頭のいい、おそらくは当時ですから、坊さんが書いて、しかもこれ意図的に世の中に広めたんだろうと。広め方も、例えば、お寺のネットワーク使うとか、修験者のネットワーク使うとか、まあ、何らかのネットワークを使って噂を広めるように広めたんだろうと思われるんですよね。なので、このやり方は実は、高畑勲と、その一緒なんですよね。高畑勲が原作のかぐや姫を書いた何者かの後を継いでアニメ化してるだけであって、やってることが似てるんですよ。で、どちらも、その人類選別ザルみたいなものがあって、ほとんどの人間はそのザルに引っかからない穴がでかいんだよね、そのザルが。で、なんだクソつまんねえとか思って、ダーッと落ちていく。で、引っかかるやつだけが、お前が救われるみたいな、この差別的な思想を持ってるんです。これがね、やっぱね、お坊さんも、最近のお坊さんじゃないんですよ。昔のお坊さんって、いわゆる、まあ、清浄仏教というのか知らないけど、清浄仏教って小さな器って意味で、みんなを助けるなんて言わない。清浄仏教っていうのは、 助かりたいやつで頑張ってやつしか助けなくて、大乗仏教はみんな助けるっていうから大きな器の大乗仏教と言います。だから、小乗仏教というのは差別語、大乗仏教が考えた差別語になりますので、上座部仏教というのが正しいそうです。もう上座部仏教というマウントの取り方が、はい、差別のやり返しですね。ああ、いいですね。で、だからその上座部仏教的なね、この、根性の悪さがね、笑える根源になったんです。これはもうゼルダのね、京都主義と一緒で、中華思想、京都思想。だから、京都思想も、その、いわゆる、かぐや姫の上座部仏教観も、そして、この、ガンダムに漂う、ミソジニー的な部分も、いずれもこれは、褒められたものではないじゃないですか。ミソジニーっていうのは女性嫌悪っていう意味で、男性が実は、ほとんどの男性が腹の中に持っている、女嫌いという部分なんですよね。で、褒められたものじゃないんで、みんなは隠すし、なんなら世の中からミソジニーはなくしていきましょうとか、当然そういう運動になるわけですよ。だから、京都思想っていうのは、もうないことになっていて、差別は禁止ですよ、みたいなことで散々やってるんだけど、京都人は絶対それを手放そうとしないし、上座部仏教観っていうのも多分そうでしょう。で、いくら、やめろと言ったってやめない。で、そういうものは、ちょっと鼻つまみものっていうか、その、基本的に世の中からなくしたいよねとか、そういうものは見たくありませんっていう東通教がよくそういうことを言うんですけれど、その度に激怒していましたか、私は。バカ野郎、何も分かってねえなっていうのは、その、世の中には、そういう、まあ、いわば、意地悪な、奴がいるというか、意地悪な発想がある。で、その、意地悪な発想から実は全てが生まれている。まあ、悪役と、いい役で言うと、明らかに悪役です。どっちが先ですか？悪役と、それを倒すヒーロー、どっちが先にいますか？それは悪役だろうと。悪役がいない世界にヒーローだけ出てきたら、それは、そいつが悪役だっていう話ですよ。だから、悪というものが、まず起こって、それを対処療法的に正義というものが生み出されるでしょと。で、その時に初めて温度差が生まれて、悪の側と正義の側に、その、ベクトルが発生してきます。まあ、ほんと右と左じゃないんですけども、世界が、スープのような状態から初めて個体化してくる原因となるものが、その悪の発生と、それに対抗する正義の発生があって、悪の側につく国と正義の側につく国みたいなのがあって、どんどん物語が、それで、自然に固まってきますよね。もう豆腐を作るときみたいに、にがりを加えないと、ただの牛乳のペーストみたいなものが、これ、にがりを加えると急に豆腐になっていく、というような、これが必要なんですよ、皆さん。笑いとかユーモアとかね、こういうものはね、そうやって生み出すような手法を知っておかないと、一個一個、その都度、ここになんか笑い的なものが入れたいって言って輸入、まあ、取ってつけたものっていうのはダメですよ、というのはまさにそこです。いい話ができたな。やっぱり短編で済まなかったな。なので、サブノーティカの話に戻しますと、にがりが入っとらん。他のゲームもほとんどのゲームににがりが入っとらん。逆ににがりが入っとるゲームを思う、まあ、考えれば、ゼルダや、トロピコや、なんせ少ないんでね。ドラゴンクエスト系はですね、入ってるんですよね。杉山浩一は音楽家の方で、堀裕二ですね。堀裕二が、結構関西人的な笑いを持っている人でしたが、あの人関西の人か覚えてないですけど、ただ、もうお年ですし、だんだん寒いんですよね。笑いが寒い。今でも活躍されてて、DQB1-2 とかも堀裕二絶対首突っ込んできてるんですけど、どうもね、下ネタが多いんです。で、まあ、バニーガール普通に出てくる世界観とか、あれ鳥山明がスケベだからじゃないんですよ。やっぱりね、 下ネタに頼っちゃってるなと、今になると分かる。だから一昔前は全部そうでしたからね。で、その上、年を取ってきて、涙もろくなってるのか、やたら、泣ける話系、エモい系が増えた。これはもう DQB2 の一番の欠点だと思ってるんですけど、あのね、僕も講談師やってきたからね、お客さんを泣かしたいのは山々なんですが、それは、1点2点でぐっと抑える。そこがむしろ大事。ずっと泣かすみたいなのはダメだし、やっぱり泣かしの裏に笑いありなんですよ。ユーモアがあって初めて泣きが生きてくるんですね。うん。だから、それは、ゼルダで言うと、ミファーが、まあ、感動的なね、リンクのために死んだみたいな美しきお姫様なんですけど、そのミファーに弟のシドウジっていうのがいて、こいつは生きてますけど、こいつがなんか、筋肉バカみたいなキャラクターで、まあ、弱いんですけど、でも、やっぱり少し、死んだお姉さんと生きてる弟の、生きてる弟のバカさ加減っぷりが少し救いになっているんですよね。で、そのシドウ王子が、リンク共に戦おうみたいなこと言うんだけど、その、姉さんが、まあ、死んだ姉さんの魂が、確か、リンクだけじゃなく、弟のシドウ王子にも、大きくなったわね、みたいな、頑張って国を統治していってね、みたいな、ことを語りかけるシーンがあったように思うんですけど、やっぱり、その方が、激泣きじゃないですか。リンクにずっと片思いで、あそこを濡らしていた、ゼリー状に濡らしていた、そのお姫様が、リンク久しぶりに会えて幸せだわ、これからもずっと後ろにいるね、よりも、その、弟に、やっぱりその、お姉さんが、立派な王様になったわね、みたいな、そっちの方が、激泣きできるんだよ。その、人事だから、自分はリンクとして、その、ね、指導王子、生きてる指導王子に死んだ、そのミファーさんが、声をかけるっていうのが、ちょっといいよね、と、まあ、思えなくはない。ただ、これゴロン族のダルシムとか、せがれとの、ああいう、父ちゃんが見えた、みたいな、そこで手を振ってるみたいな、あんなのいらねえんだけどな。全然、あんなのは全然面白くねえんだよな。なんかその、せがれもちょっとコミカルキャラなんだけどな。やっぱゴロン族って滑っとるよ。ゴロン族はやっぱやりすぎの民なんだよね。岩をステーキと言って食ってて、火山の灼熱のところに、溶岩の中に生きとって、溶岩の風呂に入ってみたいなのは、それでどう見ても石じゃんって。石が人間になったっていうのは、ちょっとやりすぎ感があって、鳥とか魚ならまだしも、石は生命体ならんだろうみたいなのがあって、ですよね。ちょっと石に人権は保証できないっていう感じがありますけど、いやまあ木とかもな、木とかも結局、そうそう、木がさ、デクノッキ様がいて、その子供たちみたいな木の精霊たちも、あれも少数民族ですよ。ハイラルにいましたね、森の人が。いた、いた。いやー、これは丹波笹山でしょ。丹波笹山の森の中に住む木の精霊たちは、毒にも薬にもならず。やっぱりそうなんだなー。いやー、それで、他にも皆さん見つけ次第報告してくださいね。今日、ハイラル人権機構つって、ハイラル解放同盟のね、本当に。はい、本当に、ハイラル人権機構いいですね。はい、ハイラル人権機構、はい、ねえ、ハイラル被差別民の歴史。出版したらどうだろうか。大変なことになるぞ、本当に。で、何でした？緩和旧大。そうなんだよな。だから、 外国製のゲーム見るとそれがないな。あのアサシンクリアサクリシリーズがあの歴史を下敷きにしていて、まあ歴史追体験ものというロマンあふれるジャンルなのにやってて楽しくないんだよね。ああいうのはあの本当そうそう、あのさ、お使いゲームと言うんだけど、お使いが悪いんじゃないんだよ。お使いにユーモアがあるかないかが大きいんだよ。で、アサクリもお使いゲームだし、デスストもお使いゲームだし、フォールアウト4もお使いゲームなの。でも、お使いゲームのお使いが、いいお使いか悪いお使いか、RDR2 もそう、お使いゲームなの。でも悪いお使いといいお使いがあって、結局、そう、RDR2 がさ、なんかアメリカンジョーク入れてる感じがあるのに、クソつまらねえ、とかいう問題もありますね。で、あの、あそこまでこの荷物運んでくれ的なものがお使いでよくあるんだけれども、それが、その、どうすれば、ユーモアの息吹を持つか、っていうようなことを一つ考えても、やっぱり、まず一筋縄で、行くか行かないか問題があって、ただ持って行ったらクリアっていうんじゃ、あの、本当につまんないお使いになる。なので、それには紆余曲折が必要だ、みたいなのが、まあ、あるような気がするし、まあ、例えば途中で売り払ってしまったら高く売れるとか、あの、だけどクエストは失敗するので信用は下がるとか、そういう工夫が、ある場合、それ自体がちょっとユーモアですよね。クエストを受注したのに、それを、まあ、踏みにじって自分の利益を優先させたっていうのは、まあ、悪事だけれども、あの、そんなことできるんやっていうのが、ちょっとユーモアですよね。で、あの、なんかその結果、さらになんか次のことが起きたとか、なんかそういう、何、物を届けなかったおかげで、それが実は爆弾で、届けなかった、横領したり、まあ、叩き打ったおかげで、その人が死なないで済んで、歴史が変わるとか、あるいはそれを、まあ、横領して撃ったら、撃った先で爆発して別の人死んだとか、そういう風にして、結局トロッコ問題じゃないんだけど、この爆弾、誰んとこ届けるっていうのを、プレイヤーが選んだ結果、運命が変わってくる。っていうのは、自分で箱を開ければ自分が死んでゲームオーバーとかね。そういう三通りの結末があって、みたいなことは、もうそのユーモア思想だと思うんですよね。面白いじゃんっていうことです。だけど、ただ届けりゃいいんだよっていうのは、何にも面白みがないと。で、その、デスストがまあお使いゲームなんですけど、物を運べっていう、その仕事内容に、うん、正直、なんか、いたずら心をくすぐるようなものはなかったような気がするんだよな。なんか、薬を届けろとか、死体を届けろとかね。もう、理にはかなってるんだけど、面白くなりようがない感がすごくあったな、というのがあるし、その、そうですね。だから、ドラクエとかも、要は、お使いゲームの走りになるんだけど、その、思ってたんと違う反応が結構、堀裕二とか昔からやってましたよね。その、サマルカンドの次男みたいな、会いに行ったらおらんし、で、変なとこにいたら、向こうから声かけて、いやー探しましたよって言われるとか、まあ三人目の王子はなんか犬に変えられとってみたいなこととか、まあひねりはまあまあ入っとる感じがあったし、あとあの、竜王にワンですけど、竜王でまあ最後の選択迫られて、で、敗をしたら終わってしまうとか、あれもまあ、いわば、あれはね、あの、小島秀夫的意地悪な、ユーモアですね。ユーモアですね。お前が悪い心を起こしたからゲームオーバーなんだよっていうね。ただ、あまりいい気はしない。で、フォールアウト4がね、フォールアウト3フリークにすごい批判されたのが、その、選択肢を選、どれを選んでも悪いことができないっていうことで、フォールアウト3信者は大批判をしたんですよね。で、 僕はフォールアウト4が好きなんだけど、3もやったけど、その、悪事を選んでいく選択肢を、意外と僕、全然取らなかったから、3でも、あんまり実感ないんだけど、その、わざと、悪い方悪い方に選択肢を取っていって、天下の大悪人みたいになって、まあ、それでも生きるっていうプレイがしたかったんや、俺はっていう人たちにとったら、フォールアウト4って結局正義の味方になってんじゃんっていうのは、まあ、不満だというのは確かにわかる。で、まあ、それ、いわばユーモアの欠如とは言えるよね。悪い奴にはなれないんかいっていうのはユーモアの欠如とは言えるでしょうね。でも結局、フォールアウト4がやっぱトッド・ハードいつも尊敬してるけど、話意外とまっすぐなのに、なんか僕はやっぱ好き、ユーモアだなっていつも感心しますよ。まあ、将軍ってね、なんか、ミニッツ目のリーダーにいきなり祭り上げられて将軍って呼ばれて、まあ、悪い気はしないんだが、将軍どこどこ行ってくれ、将軍どこどこ行ってくれって、なんて、使いっぱしりじゃねえかっていう、お前将軍に何でもさせるなって、これみんなが突っ込むんだけど、超わかりやすいユーモアだよね、あれ。ユーモアだよ。うん、で、なんかそんな気がするんだよな。ゲームって、その、ほんの一握りのユーモアでいいじゃん。だって、将軍って言われるのがもしなかったとしたらさ、なんか、ブルーってこう、青い服着てるから、じゃあブルーってあだ名だとしたら、ブルー、助けを求めてる通信が入ったブルー、どこへ行ってくれって言われるのは全然面白くない。将軍って、将軍って呼ばれるだけで面白いじゃないっていうのは、ほんと一工夫だよね。やっぱユーモアのセンスって大事だよね。だって簡単に実装できるじゃん。もう何にも努力いらないんだからね。だから、そういうのっていうのは、なんかすごくいいと思う。だからね、なんかね、例えばね、フルチンで走れるとかは違うと思うんだよ。服を全部脱いだらフルチンで走り回れるゲームってあって、それはまあコナンエグザイルというゲームなんですけど、女性でも下半身裸で走り回れるんですよね。で、それスウェーデン人が作ったゲームで、できた当時すげえとか言われたんですけど、全然面白くないの。全く面白くないの。で、でもさ、これがトッド・ハワードにかかったら、なんかさ、服を全部脱いだ状態で街を歩くとさ、お前裸とはどういうことぞって言われるとかさ、何か着たらどうだとか、やっぱ声をかけられるとかは、ああ、分かってんな、みたいな。ちゃんとそういうフォローが入るんだと。ただちょっとめんどくさいですよね。録音しないといけないから。だから、そういう点ではね、やっぱり思いました。ユーモア論になってしまいましたが、そもそもユーモア論ではなく、まあ、煩わしさの解消系ゲームっていうのを脱しようと。脱煩わしさの解消。ならばとて、それで面白いゲームを作るにはちゃんと考えがいりますよと。思想がいりますよと。つまり、マイナス100から始まってマイナス10で終わるゲームっていうのは永久に欠乏感との戦いであって、少し緩和されるにしても、なんていうのか、プラスアルファに転じない。お給料が余っていって、その貯めたお金で、まあ、ディズニーランド行く的な楽しみ方を常にできる方向で考えましょう。そうすると単に煩わしさの解消だけでゲームデザインしてはダメで、どちらかというと、煩わしさは最小限でいいんですよね。全くないと面白くないんですよ。ゲームに、ヒットポイントがないとか、無敵であるとか、そういうゲームって本当に面白くないんですよ。だけれども、プレイヤーって、本音のところで言うと、現実世界みたいにしんどい思いはしたくないんですよ。だから死んだら終わりなんてゲーム誰もやっぱり基本やらないわけで、死んでも生き返るっていうのは僕らの今の世界だと死ぬと終わってしまうから必死に生きてんだけど、ゲームの世界ってまあ最悪死んでも生き返りますよね。これだけでもすごいプレゼントなわけですよね。だからプレイヤーというのは実際は程よい、痛気持ち良さ程度の煩わしさしか求めてないので、この煩わしさに関しては、まあ、フォールアウト4なんかはもう、本当に極力、絞って、まあ、敵に撃たれたら死ぬとか、そういうのはあるんだけど、放射能汚染とかでも死ぬんだけど、これでね、本当によくできてて、フォールアウト4って、 ことあるごとに放射能汚染食らうんだけど、実は全然それで死んだことってただの一度もないんだよね。で、ものすごくつまり緩く設定してあるってことです。で、あるいはちょっとした道具で薬とかで、その放射能を除去できる。ありえないんだよね。本当はありえないの。ところが僕さ、モッドとかをやったから、放射能を、まあ、除去絶対できないようにしたり、その、まあ、ラッドストームとか、かくらと、本当に、立ちどころに死んでしまうっていうような設定にしてみたこともあったけど、案の定全く面白くないんだよ。本当に辛い世界にしちゃったら、何もする気起こらないんだよ。だから、やっぱり、あれでよかったんだよね。なんちゃって放射能汚染でよかったんだよね。で、あんだけ手厳しい核戦争後の世界というのを舞台にしてるのに、実際蓋を開けると超楽ちんなわけじゃん。で、それぐらいでいいんだよ、実は。で、じゃあ何がゲームをプレイする、いわゆるこう、原動力になるのか、動機になるのか。ということで考えると、フォールアウトの場合はスタートしてすぐに、まあお腹とかすくシステムは基本ないので、急に死んだりはしないと。で、建築システムを延々やってもいいんですよ。その最初のクエストもろくにやらずに、まあ自分の住んでた町から始まるんですけど、まあそこものすごいビルとか建ててもいいんですよね。で、そしたらついでに建築で経験値が溜まるので、レベルは15ぐらいまで一気に上がるんですよね。だからそういうようなことで、油を売ってていいんですよ。油を売ることを全然許すんですね。で、油を売ったご褒美としてレベルまで上げてくれるというような、まあ、甘々なシステムなんです。それぐらいでいいと。で、することなくなったから、まあ、クエストこなしたろうかぐらいの、まあ、感じでいくんですけど、そのクエストをやっていったら意外と楽しいなっていう風になる。で、それは、やっぱそこで拾える武器とか、アイテムとか、そういう金目のものとか、そういうものがゲットできるというご褒美がやっぱ結構多いことと、あとやっぱユーモアですね。ユーモアだらけです。だから、フォールアウト4は。だからね、これはね、手間のかかるユーモアもあります。将軍っていうだけじゃなくて、やっぱりですね、いろんなとこ廃墟に行くと、前に住んでた人がやったデコレーションかなって思うようなのがすごい皮肉をめいていたり、なんかマネキンとマネキンをセックスしたような形でベッドの上に置いていたり、そういう、またやってらみたいな、そういう、もので語るジョークみたいなことも、至るところに置いていて、これサービスですよね。こういうことで飽きない。あ、こんなことを作り込んでくれてるじゃんとか思って楽しいから、じゃあ次のクエストもやろうか。みたいなことですね。まあ、必ず、例えば敵のレイダーたちが住んでたとこを掃討したら、それただやっつけるゲームだけど、そこに残ってたパソコンを開くと、そのレイダーたちの日記が読めると。そのレイダーたちの日記が上司に対する不満を書いてるとか、なんか実は恋人が、この二人は恋人同士だったのかとか、殺してしまってから気づいたなとか、そういうようなのが、あと、薬がね。あとは、そう、思い出した。レーダーたちのさ、フリートークがさ、よく聞こえるゲームでさ、なんかさ、ジェットっていう覚醒剤みたいなのをみんな打ってる時代で、で、あーなんか幻覚が見えたかもしれない、ジェットを少し減らさないとって言うと、隣のやつが、また冗談を言い始めた、とか、まあ、麻薬関係のジョークは多いんですけど、なんかね、こう、よく覚えてないけど、麻薬を、ジェットがどう、まあ、ちょっと出てこないな。でもとにかく、レーダートーク集は結構皆さんも記憶にあると思うんですけど、あと敵が自分に対してこう、怒号みたいなので、出ておいで、子猫ちゃん、優しくするから、とか、私はって、ガンダムみたいに私はしか言わないやつとか、なんていうのかな、こう、核戦争後の世界でもアメリカのレイダーたちは、ジョークを失っていないんだっていうのは、汚いジョークでいいんですよ、そいつらのね、白ジョークは。 で汚いジョークをちゃんと言うんだみたいなのはやっぱ大事ですよね。だからその同じ核戦争法の世界を使ったゲームがあんなに多いのに本当にろくなジョーク言わないです。敵が全く喋らない。あのだってホライゾンドーンとかがさ、僕もすぐやめたけどさ、3時間ぐらいやったけどさ、まずさ何一つ笑いがない。で、あの最初に住んでる村みたいなのがさ、みんなさただのクソ真面目 NPC 村人が、それでその代わり主人公はなんか差別されるっていう設定があるんで、その感じの悪い人がいたり、こう親切な人もいたりするけれど、それとあと敵国のスパイみたいなのが入り込んでいるっていう、そういうとこまでは見たけど、つまりユーモア以外のものは入ってるけど、ユーモアは何一つ入ってないっていう、なんかね面白くないんですよ。とにかくラストオブアスじゃないや、ホライゾンドーンのああいうのはやっぱもうゲームクリエーションの世界っていうのは多いんだね。ああいうクソ真面目が、ああダメだよあれは。うん。まあ枚挙にいとまがないですね、こういう多芸の悪口を言うというのは。まあでもそうっすね、なんかレトロゲームのファミコン時代のまあいわゆる魑魅魍魎みたいなゲームいっぱい見ると、ただ本当に笑いを吐き違えためちゃくちゃなゲームも山ほどあって、それは評価には値しないよね。なんかもう何をやることが残っていなくて思いついたのがめちゃくちゃなゲームだったみたいなのは評価に値しないなと思っていて、うん、真面目なゲームなんだけどやっぱシャレが分かってないとね。でもサンマの名探偵とかああいうまあパロディウス系のゲームでもいいよね、よかったよね。うん、だから真面目と笑いのあの割合がいいよね。で、なんかドラゴンボールとかもさ、あんだけ人気ある漫画だったのにさ、アニメもそんなに笑えないので、まあそもそもがさ、鳥山先生はギャグ漫画家だったからさ、あれドラゴンボールギャグ漫画のはずなんだけど、あれ結局さ、ギャグ漫画からギャグがこそぎ落とされてアクション漫画になったっていう、意外と人民って単純に殴り合いをひたすら繰り返して、なんか最強の敵が最強の敵の次に現れてくるみたいな、ああいうくだらない戦争ものみたいな、なんていうのかな、本当に知性ゼロみたいなものが結構好きなんだよね。好きというかね、一度中毒状態になったらそれで済んじゃうんだよね、多分。もうギャグとかもいらないってなってきちゃって、うん、だからね、その今でゲームで言うとスタイリッシュアクション系っていうのが結構幅を利かしてて、俺は全く必要ないジャンルだと思うんだけど、スタイリッシュアクションって要はとりあえず快感は得られるみたいなものなのかな。なんか切ったり打ったり、そうやって相手を攻撃してやっつける快感は得られやすい。でもそれ昔のシューティングゲームに求められたストレス解消、ゲームはストレス解消だみたいな、そういうジャンルだと思うんだけど、くだらないよね。スタイリッシュアクション系はくだらない。でもバカにならない一勢力であることは確かですよね。だから、そうそう、僕が言ってきた笑いとか皮肉センスとかユーモアとか、これらはいずれも高畑勲先生的な人類選別猿であって、差別的な内心を含んでいるので、実は庶民にとっては選別されないで済むスタイリッシュアクション系のような、いわゆるバカでも楽しめるものというものを必要としている人が最大多数いると。だから、僕のラジオを聞いていただいて、逆に捉えていただいて、売れるゲームを作ろうと思うと、ユーモアとかそういうのは全部いらなくて、快感、それも、動物的、だから言語とかがいらないし、まあ、いわゆるひねりとか、こう、大喜利的な にやりとするものもいらない。まあ、ものすごくシンプルにおっぱいが出てる的な、まあ、本能的に見てしまいます。おっぱいが出てたり、スカートの間からパンツがチラ見えしてると、やっぱ、40いくつになってもやっぱり見てしまいます。だからそういう、なんていうの、ものすごく入りやすいスイッチを単純に押すだけのゲームっていうのは、意外と、ヒットはするでしょうね。だからそういうものばかりになっていくんですよ。で、挙句の果てに、なんか、全部面白くないっていうような気になりますよね。うん。なので、やっぱその辺が、考え方ですよね。大乗仏教と小乗仏教です。で、儲かるのは大乗仏教で、大乗仏教誰も見捨てません。バカでもやれますから。南無阿弥陀仏って一回唱えればいいし、一回も唱えなくてもいいよっていうようなのが大乗仏教で、その代わり、全員に網をかけて、全員から金を取るので儲かるんですよ。詐欺みたいなもんだ。うん。だからね、やはりね、これはね、自分で決めないといけない。大乗仏教に行くか、上座部仏教で上から見下すか。はい。はい。知らんけど。うん。3時間以上喋りました。もう、なんか頭がぼーっとしてきましたので、終わりたいと思います。また来週。来週？もう週1じゃないんだもんな、この番組。はい。またそのうち会いましょう。ビコン、キスター！